映画館で映画をできるだけ見ようと思っている人たちの会第73回をお送りしております。さあ、改めて、お待たせしました。新作新エヴァンゲリオン劇場版でございます。はい、では、いつものようにあらすじをと思ったんですが、やはり公式の方もですね、配慮が行き届いているのか、ストーリーに触れたあらすじのようなものはなかなか見当たらずですね、公式サイトからイントロダクションを、まあ、お集まりの皆様にはあれですが、ご紹介を、読みます。エヴァがついに完結する。2007年からエヴァンゲリオン新劇場版シリーズとして再起動し、ジョ・ハ・キューの3作を公開してきた。その最新作第4部新エヴァンゲリオン劇場版の劇場公開が決定。人の本質とは何か、人は何のために生きるのか、エヴァのテーマはいつの時代にも通じる普遍的な核を持っている。シンジ、レイ、アスカ、マリ、個性にあふれたキャラクターたちが人造人間エヴァンゲリオンに登場し、それぞれの生き方を模索する。人と世界の再生を視野に入れた壮大な世界観と細部まで作り込まれた緻密な設定、デジタル技術を駆使した最新映像が次々と登場し、美しいデザインと色彩、情感あふれる表現が心に刺さる。スピーディーで濃密、一度見たらやみつきになるその語り口は、興行収入80億円超えの大作シン・ゴジラも記憶に新しい庵野秀明監督、総監督による、独特の境地。その庵野総監督がアニメーションのフィールドで創作の原点に立ち返り、新たな構想と心境によって2012年のエヴァンゲリオン新劇場版9以降封印されてきた物語の続きを語る。1995年にテレビシリーズ新世紀エヴァンゲリオンでアニメファンのみならずアーティストや学者までを巻き込んで社会現象を起こした著書から実に25年、その間、常にエポックメイキングであり続けたエヴァの新たな姿を見届けようというそういう心持ちで皆さん見に来たんではないかという。いやー、素晴らしくまとまってますね、この文章。誰が書いたんやろ。誰だろうと言いながら、まあ、そんな感じでご紹介の映画なんですけれども、いつものように参りましょう。今月の映画と酒のコーナーでございます。このコーナーではミモレとののんちゃんが映画にちなんだお酒を紹介してくれるんですけれども、今回は何でしょうか。
今回はね、ベタですが、獺祭とエビスですね。はい、
はい、
これはもう満たすと、でも芯には出てきてないかもしれない。
まあ、最後
の、
ね、
最後最終のちょこっとだけ、
うん、芯はそう最後のところだけ、
うん、でもまあエヴァということで獺祭とエビスをご用意しました。
芯の世界だとね、もう獺祭の蔵元も札幌ビールもないのではない
かと。ついでに言うと劇場版、新劇場版はキリンビールになってるんですよ。
あ、そう。
そう、確かキリンビール。
あ、飲んでた。
自販機で
しょ。自販機はキリンビールで、テレビシリーズはエビスっぽい。
あ、そう。
最初エビスなんですよね。
そうそう、最初エビス。
あ、そっか、キリンでしたっけ。
そう。テレビシリーズ見てた、テレビシリーズのエビスが頭に残ってるけど、実はキリンビール。
あ、そうなんや。
あ、そうでしたっけ。
あ、
そうか。普通に私もエビス買ってきてしまいました。
あの時はね、エビキリンがずらって入ってたような気がする。
はい、CC がやたら印象
の。
そう。CC はやって
たね。探したんですけどね。神戸なんでね、上島は。と思って、どこでもあるかと思って、どこにもない。
最近全然
ない
。
3色のやつ。
オリジナルのね。
そう。
珍しいですね。
はい。ってことで、
では、
りょうくんが飲んでくれます。
いやね、
このりょうさんお願いします。
このコーナーほんま逃げたいけどね、もうね、逃げちゃった。逃げちゃった。
その振り乗る。
ちなみに獺祭初めてなんです
。嘘。バージン。
一度も飲んだことなくて。じゃあ獺祭いただきます。
獺祭を、はい。
飲みやすいです。ほんまに初めて飲むんですけど、
うまい。
いや、これはまあね、全然一生ぐらい飲めそうなぐらいのもんですけど、美里さん飲みすぎな。
これはね、獺祭はね、杜氏がいないんですよ。もう全部機械化されてるんで、
ほんまに飲みやすい、ま
あ、量産型ですね、これは。
あちょっとね、あの予想では脱菜出てこないと思ってて、うん、まあ、あのこっちでブワーってやるそれだけやろうとこのために来てるって言おうとしても、
はい、ほんまに、はい、途中でも脱菜あの入れますので言ってくださいね、はい、
ポカポカします。
ポカポカしよう。ポカポカポカポカしてきた。
ポカポカしてだいぶもうだいぶ前からこのコーナー始まるぐらいからだいぶポカポカして
る。あんな貴重なお金を
では、ポカポカしてきた皆さんに尋ねます。この映画見てきた方完全に見てるね、これね。はい、いつもの2択もありますよ。よかったやつだった、うーんというか岩田さんに当てかかっている。
お約束でしょ。
え、後でお伺いします。
期待してるんでしょ。
知ってます、もっちゃ嬉しい。
では、順番にちょっと遍歴とともに当たっていくような形を取ります。私あの1988年生まれなので、テレビシリーズオンエア時はですね、だから95年って話でしたので、ね、7歳とかなんで、リアルタイムではないです。だから
レバに乗れる、乗れたの、
乗れてない
お酒は
7歳
中学生の時にお宅の先輩である僕の友達の家でこういう CD をエヴァンゲリオンボックスという本編の中の音とかをサンプリングした、詐欺師郎がかっちょいいヒップホップとかですね、いろいろ R&B とかを混ぜてアルバムを出していて、それがやたらデザインワークも含めてかっこいいなっていうところから入り、で大学生の頃に先ほどのね超波及があり、ジョが始まり、そこでやられたってですね。はい、なので後追いで一通り見てはいますが、ちゃんとハマったのは上波及からなのですが、はい、何でしょうね、こう宇多田ヒカルが好きでしてね、このエヴァの前から、そことエヴァが結びついちゃったのも本当になんか自分的には本当にややこしいことになったもんだなと思っていますなんかそんな感じです。はい、というところで、まあなんか順番にお話を伺っていければと思います。りょうさん行こうか。りょうさんの方からこうぐる
っとエヴァ歴は一応テレビの時実は見てないんですよ、リアルタイムで。中学生やったんですけど、理由が兄貴いるんですね、5歳離れた兄貴がすごい好きで、エヴァずっとその頃エヴァの話をしてて嫌いだったんです、兄貴の。でその反発で本当にエヴァが嫌いで、その頃ほぼ見てない。でしばらくして、まあ、兄貴は嫌いなままなんですけど、ちょっと見てみようかなっていうので見たら、いや面白いやっていう流れから、一応テレビシリーズで急激にで上波及は今回、あとあれですね、貞本のコミックス版は見てる感じで、ちなみに上波及歯の頃は結婚してたけど、9はなぜかなんか一人で
映画館
シンは一人ですよ、ね、で映画館で9を一人見て、これどうなっていくんやろうなって思いながら楽しみに新を迎えたっていう感じのエヴァ歴です。そんな感じです。
はい、はい、初めての方も多いのでちょっと言い忘れてました、ごめんなさい。この回ネタバレ全然フリーオッケーです特にこの作品、はい、なのでそういう感じも、冒頭にお伝えしてから続いて、はい、
チェンロン君の感想とか、
はい、エヴァ歴、
エヴァ歴、エヴァ歴で言うと、まあ、私は、85年生まれなのでおじいさんちょっと上なんですけど、リアルタイムは、放送95年が10歳で、それはさすがになかったんですけど、自分もなんかエヴァ現象みたいなものが起きているっていうことでエヴァンゲリオンを知ったみたいな、だから結構後追いっちゃ後追いなんですが、その後に確かテレ東の深夜で再放送をするようになって、それがちょうど11歳12歳ぐらいの頃だったんですね。でもっと言うと私はその時12歳とかだったので、 当時神戸に住んでいたので、当時神戸で通り魔の事件というのがありまして、それにその影響によって私たちはこうなんか集団下校とかさせられながらこう震災後のこう町をこう通り震災後の神戸の町をこう通り魔がいるよと言われながらこう帰っていくみたいなこと、ものすごい90年代っぽい空気の中でエヴァンゲリオンを深夜に帰ってみるみたいな経験をしていたので、なんかあまりにもあの頃の時代と記憶が結びついてしまっているものとしてすごく覚えていて、でさすがに11、12歳がこれ見てもよくわからないまま、なんかでもぼーっと見るみたいな、深夜、まあどうせ深夜1、2以上小学生の頭で考えてた。でなんかその後にそれこそいわゆる謎本的なものとか読んでもなんかしっくりこないなみたいな、なんか宮台真司の分析とか見て、なんかなみたいなことがあったりもしつつみたいな感じで、まあただやっぱりすごく、ずっと印象にはまあ当時と映画結びついているものとしてすごく影響を感じているもので、まあその後まあもう一回劇場、だから逆に言うと映画版の完結をその後見たのは投稿とかになった後かもしれないですね。だから結構ねそこら辺すごい飛び飛びで、それこそアニメも深夜で見ていたと言いつつも歯抜けで見ていたので、最終回は見たけどなんかその前とかは向けてるとかそういうことがあったりもしているので、全部見返したのはそれこそ YouTube が公開されて、 YouTube にこうアホのようにこう当時は違法動画いっぱい出た時とかにもう一回保管してみて、その後ニコ動画オープンした時もアホのみたいにこう移植されてるのを見て全部通してみるみたいなことをした時に全部保管、ようやく保管できたみたいな記憶がありますね。でまあ映画版はなぜか第一作目から、当時はまだ、いわゆるロードショー的な、映画館では確かやってくれなかったので、シネリーブル神戸で見たのかな。で単館で見て、その後から歯でやって、それもまあでもそれは全部リアルタイムで見てます。でまあ死に至るという感じですね。という感じです。はい、失礼します。
はい、
じゃあ私がセパ歴が12年か10年ぐらいです。95年のテレビシリーズがあった時はまだ30代のバリバリの営業マンで、夜遅くまでお酒を飲み歩いてたんで見てませんで、たまたま見たのも皆さんと同じような感じで、たまたまこっちだった読売テレビなんで日テレ系でなんかサマーウォーズをやった時になんか集中でエヴァンゲリオンの謎がやってて、それで見てて、最後の方のテレビシリーズの最後の方の綾波レイが駅の中で崩れていくシーンに詐欺師さんの音楽と重なって、なんかそれに心惹かれて見始めて、まあそれから新シリーズ、劇場版ですか、みたいな感じです。まあちょっとなんかやっとここ今回やっぱ集中してまたより一層理解が深まりました、ね。皆さんと同じような感じで YouTube とか結構いろいろ情報源とかあるんで、なんかすごくまあそこでもう一回ちょっと今回はだから割とすんなり入ったような感じです。まあ、本当は先月ちょっとお約束したような感じで3回見てっていうのはちょっと時間がまだ1回しか行ってない、ロベルティもなかなかつかないので行ってないんですけど、まあ来週は舞台挨拶が全国中にあるみたいなんで、
まあ先発表はありましたね、3月28日に舞台挨拶、
朝からあるみたいなんで、
それは
中継で全国の劇場もあるみたいな、まあちょっと抽選なんでわかんないですけど、まあ当たれば切ってみたいな、ちょっととりあえずここでね、
リリアンですけど、先ほど言ったようにエヴァンゲリオンはエヴァバージンだったんですけど、1995年 私事ですが、94年に子供を産みまして、95年から2003年まで日本にいなくって、なんかその間のね、日本の空気、そのエヴァだけじゃなくて日本の空気、震災の後に日本を出たっていうか東南アジアに住んでたんですけど、その後のね、10年ぐらいの日本の空気が全く分かってなくって、あのエヴァンゲリオンっていうのを多分日本出るまで見たことも聞いたこともそのテレビドラマがやってた時にねなくて、んで戻ってきて、あのたまにそのそういう界隈から単語は聞くんやけど、全然自分に縁のないものと思ってて、でもともとアニメ見ないし苦手なので、映画の会に来るようになってかなり、あのそれ50年の人生で見てきたアニメの数の倍ぐらいをこの5、6年の映画の会で見せられてたまたまテレビでやってるとかじゃなくてお金払って見るのこれとか思いながら、あの見せられて、ちょっとあの人並みの教養をつけようと思って、でさっきのんちゃんも言ってたけど、ちょっとねエヴァンゲリオンもね、その聞いてたけどやっぱ興味も持てないし、多分見ても面白くないわと思ってたのが、今回なんかもうこんな感じで詰め詰めに2日ぐらいでむちゃくちゃ見て、まああの年を取ってよかったっていうか、何でもどんなに自分からかけ離れたものでもその気になれば面白いところは面白いなっていうのが分かったっていうと、なんか25年間エヴァに捧げてきた人たちに失礼ですけど、あのそう思って見て、今回本当あのこの映画の回でね課題にならなかったら、きっとまたねエヴァバージンのまま死んでたかもわからないので、あの課題になってよかったと思います。これからエヴァのことを何か時にちょっと語りたい世の中のたくさんの人たちの気持ちがちょっと分かるようになれたのが嬉しいです。でもそのエヴァとかアニメを語る時にね、そのアニメ評論とかアニメ史とかでやっぱり時代にすごく関わってると思うので、その10年ぐらい日本にその頃2000年前後いなかったっていうのが、私は本当にその間のことが音楽のことも文化のことも何も分からなくって、なんかそういう話を聞くのもやっぱエヴァのことをちょっとでも分かってるとより理解が深まるかなと思って、よかったです。今日は多分この後は一言も発言しないでただ黙って聞いてると思うのでよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。では、メリーさん行ってみましょう。
はい、メリーです。私は89年生まれなんで、部長さんとほぼ同じぐらいなんですけど、父親がすごいテレビっ子で、ドラマも見るし、アニメも見るし、映画も見るしみたいな感じの父親で、ちょっとミーハーだったんですね。なので、あのそのミーハーのノリでエヴァンゲリオンの VHS を大量に借りてきて見てる、で、あのなかなか寝ない私が隣で見てるみたいな感じのね、なので、あのちっちゃい時に多分7歳とか6歳の時に1回多分全話見てるんですけど、歯抜け状態で、あのエヴァンゲリオンの形とか覚えてるけどストーリーはよくわからないし、最終話のおめでとうとかも何がおめでとうなのかっていうのを大学ぐらいに2回目見た時に、え、こんなわけわからんシーンあったんだっていう風に思った感じでした。なので登場人物だけ覚えてる状態で小学校中学校高校を過ごしてたって
今ある意味英才教育
で、そうですねはい、まあ、そんな感じでした。で、大学の時に私みたいにこうアニメとかそういうサブカル好きみたいな子が男子も女子も結構周りに多くて、エヴァのジョが出た時、歯が出た時はその子たちと一緒に見に行ったんで楽しい思い出が強いです。あの歯の時に何だったっけな、あの映画館でよくコーラとか買ったりすると思うんですけど、そのコーラのこのストローのところにエヴァの2号機かなアスカが乗ってるようなやつとかこうやってスイッチが立ってるまとわりついてるみたいな感じでひげ上がって、それを先輩が買ってどうやら買ったったぜみたいな感じで、あのもうこんなポップコーンのこの箱ごと持った状態で京阪電車乗ってるのがすごい面白くてそうなんで、あの京都の大学通ってたんで、それで京阪電車乗って一緒に帰ったみたいな思い出があります。
いいですね、いいですね。
でそれから9が出るまで結構長かったんで、もうちょっとその間にね、その当時の友達は縁が切れたりとかまだつながったりとかしてもいるんですけど、年末とか集まった時にエヴァ見ようぜってこう懐かしのアニメを見る時に登るぐらいにはちょっとエヴァは、ただあの話がやっぱり複雑なので難しくて、 ちょっとなんかあの聖書とか知らないと分かんないことあるのずるいなって思いながら見てました。はい、で今回エヴァンゲリオンのシーンで最後終わった時にあのなんていうか賛否両論ある終わりだなって思ったんですけど、私はなんか納得できたな。ちっちゃい時からの父親のそばで見てたやつがなんかこう終わりって感じがちゃんとオチがついたなって感じがしてすっきりして終われたんで。よかったなって思いつつ、なんかこんな感じの体験なんであんまりこう深い話ではなくて思い出のところの浅瀬でちゃぶちゃぶして楽しかったなみたいな感じの。
ちなみにお父様は深夜は何かおっしゃってますか？
いや父親はあんまり映画館に行くのは得意じゃなくて、なんかビデオか地上波を見るのが好きっていうタイプなんです。なんで映画見るようになったのは大学の時に自発的に自分で行ってって感じなので、ちょっとタイプが違いますね。
またいつか語り合ってください。
そうですね、
たぶん、新エヴァは金、新エヴァはね、たぶん勤労でやりますから、いずれは、
あれは。ミーハーの熱は熱しやすく冷めやすいから、覚えてないから、そんなお前と見たっけって言われる可能性があるので、そんな感じです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。では、向井さん、行ってみましょう。
私は1970年生まれです。だから70年生まれの人間っていうのは、小学校に上がったら大和を劇場でやり、小学校上がっていったらガンダムを映画でやりですよね。
ガンダムやり、
ディナインをやり、でというふうなんですね。大学入ってまあちょっと遅れて入ったんで、大学出るか出ないかぐらいの頃にエヴァをやってたらしいんですが、田舎だったんで全然知らないままになり、でパートナーができて彼女の方は知っていて、2005年にディスクが出て、だいぶ日々露出してたのを隙間を借りてなんとか見たんですけど、まあ、前シンゴジの時に言ったように8話か12話ぐらい八島作戦のあたりまででギブアップっていう、要するにこんなつまらんもの見てられないっていう
だった
んですね。でそれはそのアニメーション作品としてということであって、で今回は映画なので映画としてっていう話なんでちょっとまた別なんですけど、で10日ほど前から、始球劇はやっぱり途中まで見て、もう壁投げでやめて、序破球を1週間のうちで全部見て、うん、で今回の、決戦に臨んだという状況でございます。で、僕、多分感心しているところもあるんですけど、つまり、こんなにすごい絵が見せてもらえるっていうこと自体がまずすごいって、例えば質感とか、そういうのでは、もう全然、まあ、僕はだってヤマトはあれ、全くテレビの総まとめですからね。だからそういうところから入り口だった人からすると、もうとんでもないことになってるっていうのは思ったし、やっぱり、シンゴジの時もそれは僕褒めた覚えがあるんだけど、大きなものが動くっていうことに関しての、あの人の映像センスがすっごいと思ったし、今回もすごいと思ったんですけど、映画としていかがなものかっていうところが多すぎるんで、そういうふうです。だから今日は僕もリレアさんと一緒で、指揮者の皆さんの、はい、以上でございます。
みんな、
しめじです。私は、どういう季節かわかんないです。後輩、地元っていうか当時いたところは全然ネット来てなかったんですけど、サークルの後輩がなんか面白いアニメありますよ、弟が送ってきたんですよと言いますか、なんか謎の物を渡される感じで、私もオカルトとか結構好きなんで、
オカルト
全然面白いっていうので、でそう、普通にその余談としてその前にツインピークスにハマっていたんですけど、でそういう感じで、これもなんか謎がいろいろ縮められて、うわーどうなるんだろうって言ってのめり込むように見て、最後
これはみんな
正しいあれですね。
待って、面白いオカルトロボットアニメ見てたのに、なんでなんかこうアルコールの日なんかこうね、こう会みたいな
グループセミナーの、
ね、
そうです。
ああ、びっくりして、でまあとりあえずなんか
アノニマスみたいな
ね、なんかダンス会
で、でなんか劇場版もとりあえずまあ本当に閉めてくれるんだろうねって見に行ったら、いやそれまあ閉まったっちゃ閉まって、みたいな感じで、でその後さっき一応これはなんか見てはないんですけど、 綾波育成計画ってゲームをやっていて、あれをコンティニューとして、
すげえすごい。
で、その後なんかまあ、
そこ出てきた。
で、なんかまあこれ終わったから、まあ、とりあえずエヴァもうこれでいいかなみたいな変な感じで、ただ序破急なんで、ただやっぱりあの映画館での特に映画館のあの旧劇場版で、あの2号機の戦闘シーンが、うわ、でかい画面だとこれすごいわっていうのはすごく記憶にあったんで、とりあえずあの新劇場版、
エアです、ね、
エアです新劇場版も、あ、とりあえずなんかのでかいもの動くの見たいっていうんで、もうとりあえず新作が出たら見に行く、出たら見に行く、出たら見に行くで、ほんとこれまで来ました。
急激に出てきたもでかすぎましたけど
ね。という感じです。本当にできて
る。はい、ありがとうございます。
はい、あのリックなんですけど、まあ、エヴァンゲリオンおじさん代表として
まあそこは期待されておりますね。
通信から
まあ別にあのニフティサブってロモってただけなんで、なんかま
あ、ね、
一応さーっと見てたって感じなんですけど、
あったんですか。
96
年当時、
あのニフティサーブはあのガイナックスが S ガイナックスっていうフォーラムがあって、でそこで多分ね、もうなんかすごいたくさんキャラごととかいっぱい、キャラ萌えの人とか考察の編とかいっぱい会議室があってとか、あのいろんなあの映画系とかアニメ系とか あのフォーラムにあのそれぞれ会議室があるみたいな、なんかまあそんな感じ
で、周波対立がもうあったと。
まあ、その頃から、まあ多分巡回する人が多かったのかな。まあ僕も見切れないんでそこまで見てないんですけど。か
急激の方で映ってるのはニフティ掲示板の映像ですよね。
あれね。
で、まあざっくりしたところで言うと、その95年っていうのがまああのよく言いますけど、オウムと震災とエヴァがまとめてきたんが、ね、95年なんですよ。でもうちょっとしたら榊原事件が起きるっていう、そうです、はい、そういう世紀末やったんですけど、でまあ急激まではなんかもうなんていうんですかね、どういうもうまあドハマりしてたみたいな感じで、だから急激とかは春も夏もあの死と神聖っていうやつと、エアの頃君っていう日本映画があったんですけど、公開日の前日なんか夜中ネットかなんか見ながら徹夜して初回に見に行くみたいな、あの感じで、あのとりあえずあの並んで入場していくみたいなっていう感じで、見に行ったりとか なぜかしてたんですけど、まあなんですけど、まあとりあえず安野さんその後いろいろ作りますけど、まあどれもあまりうまくいかなくてですね、で最終的にまたエヴァ作るって言ってて、ああそうか、エヴァしか作る、エヴァしか作れなくなったか思いながら、じゃあ当然もうあの骨は拾いに行くぞみたいな感じで、もう上波って見てて、で上波で何ですかね、まあしっかりあのなんかあのテレビシリーズはすごい、まあ陰鬱な感じでね、なんかまあ変なあの心霊室みたいなのがっていうような話でしたけど、あのまあ、ちゃんと割とあのみんなが見て楽しいというか、あの青少年に見せてもあの何らかあの気持ちに恥じるところのないような感じで明朗な感じにあの綺麗に作ってて、あのあ よくやってるなって言ってどんどん気持ちが離れてたんですけど、で、9で、なんかむちゃくちゃなっててあの最初14年いきなりだったところはな、あこの手があったかっていう感じだったんですけど、あとがもうね、あの急激よりもさらにひどいあの適当な設定がどんどん出てくるっていうやつで、まあでもとりあえずあの最後はあのシンジがアスカに引きずられてどっか荒野を歩いていくっていうラストシーンでガッツポーズっていう感じこれがエヴァや、やっぱりエヴァ帰ってきたっていう思ったら、なんかね、あの 10年ぐらいもうなんかこう完結しないっていうので、で今回も正直終わらないと思ってたんですけど、
思ってましたね。そうなんですよね。
で今そんななんかね、あのわざとらしくこうね、あのなんていうんですかね、オタクっぽく倒壊した感じで言いましたけど、いや本当にね、安野さんありがとうっていう。だからなんていうんですかね、あの進撃から見始めた人とか、まああの一応付き合うつもりであの勉強して見張った人は多分絶対ダメやなと思うんですけど、 新月から見たって本当に面白かったのか全然わからないんです
けど、ああ、なるほどね。
あのもはやエヴァンゲリオンっていう作品はもうあの血と肉とかしてるんで別に、あ、それから僕あの設定中的なこととか謎本的なもう全然全く、あとグッズ関係もあの全くなんですかね、あの興味がないというか、あのそっちにお金落としてないと本当によあんまりよろしくのお客さんなんですけど、まあそういう感じですね。ということで、あのみな、むしろ皆さんの感想を聞きたいって感じなんですで、多分あの皆さん知りたいことあんまり知らないと思うんですけど、あれ出てきたやつ、あれ何やったん、あれどうやったんって言われて、うーん、さあ、とりあえずこ見た通りじゃないんですかね。まあ、はい、とりあえずそんな感じですね。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。では、半月さん、行ってみましょう。
はい、ありがとうございます。僕も、今回が初めて、1週間ぐらい前に、ロストバージンしまして、で、うん、2日前にもう1回、2回目見に行って、後半1時間ずっと泣いてるっていう。
そうですか。
何を泣いてるのかなと思うと、カオスやなと、この監督の頭の中カオスやなと、有識者の皆さんは、何ですかね、そのリテラシーの階層によって楽しいことがいろいろ違うんでしょうけど、ロストバージンしたての学者はパッと見たら、ああユダヤ教をずっと追いかけていって最後預言者出てきてキリスト教に変わります、だからこういう結末です、そらそやろってだけの話やん。で、僕は73年前なんでヤマトやガンダムももちろん見てますから、いろんなところのオマージュオマージュオマージュオマージュない、はいはいって入り込めてませんからね、初めて見ますからね、だからこういうものかと思って見てるんで、冷めた感じでそれも割と学問的にこう切り取って見てると、そういうものだろうと思ってたんだけど、下敷きにしてるのはユダヤ教にもかかわらず、ところどころに仏教的なこと、輪廻があるとか、演技の思想が入ってるとか、うん、そうかと思うとエディプスコンプレックスみたいな、うん、親の何かを超えていく、それは真珠と言動だけの話ではなくて、美里さんと美里さんのお父さんの話とか、そういうところがところどころ出てくると、美里さんと美里さんの息子の話があったりとか、親が子供をどう乗り越えるのかと、それは親は実は子供をどう見てたのか、何望んでるのか、95年の頃って大学生で、その後大学院で博士課程すると、どっちかっていうと最先端なことを研究せなあかんと思ってるところにぐずぐず言うてるこの話ええわって僕が無視したんですよ。それよりも当時まあ96年にブルセアの問題出てきますから、女性問題で、女性がどんだけ社会でと輝くのかみたいなところの研究でもう論文書くつもりいましたから、そのぐずぐずした男の子もうほっとったらええやんか、とりあえず女の人のさっきやとか思ってたし、都市社会学っていうのをやってたんで、そんな郊外の問題、都市が下がったらまたその辺廃れるからほっとったらええねんって言って見ないようにしたんですよ。25年ぶりですか、初めてバージョンまた開いたら、いったー、こういう話しちゃったんやみたいな、でその痛みが良かったんでまた一昨日見に行ったら号泣っていう。
シーンだけを2回見た人ってことでしょ。
そう。
それはすごいですね。
完結編だけ2回見て、大体まあヒリヒリと泣いたっていう。大変楽しい経験をさせてもらいました。今日あとはもう有識者の吸収して帰りたいと思っております。はい、以上です。
はい。では観光さんとお願いします。
はい、いや私本当恥ずかしいんですけど、ほとんど見たことがなくて、アニメをやっている時に弟がいてて、ついてるのを見てるぐらい、だもう曲だけが入ってきてる。曲は大好きみたいな、カラオケ行って歌も歌うけど、内容はもう流れてる絵を見てもあまり分かってなくって、友達がすごい。 すごい盛り上がってるみたいなんで、ずっと今も来てて、でこの回に一昨日ぐらいに呼ばれて、え、見に行かれへん、そんな時間ないってなって話をたくさん聞ければいいなと思って聞こうと思って来てます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
のんちゃんです。私はだから3月に入ってから見出したんですけどで YouTube だからオリラジのあっちゃんの YouTube 大学を
5時間
を多分2回は見た
い、ね、偉い、
どっちも。それとあと女波球を見てから初日に申し訳、本当ににわかで申し訳ないですけど、初日に映画を見に行かせていただきました。申し訳ごめんなさい、本当に申し訳ないです。
偉い偉い偉いわって思って。
その代わりに私の周りでエヴァ好きの男子がいて、その人はお父さんと同じ映画館で見ないタイプやったんですよ。だからその人を誘って行ったら、だからそのエヴァ綾波レイって書いた。パーカーとあとその昔に吉田カバンが出してたエヴァカラーのなんかバッグ、あ、トシちゃんなんですけど、そのバッグもなんかまあ多分高いんじゃない？吉田カバン
高いでしょうね、ま
あ、そういうのもつけて来てくれて、すごい喜んでくれて、初日にそういう人
を
誘えて、私は一ついいことしたなと思
います。くどこついましたね。
はい、ということで今来ました清明さんです。はい。と私エヴァについて語って、はい、何を見
たか。ここに部長いますけど。
清明さんお久しぶりです。
札幌にいる。
え、なん
と。
遠隔です。
そうなんです。これ札幌なんです。まあまあまあごめんなさい。
はい、まあすごいここに来るのも何年ぶりかなというような感じなんですけども。もともと文化系トークラジオライブの
実際、ね、
のメンバーで集まって、それ以来なのでもう、はい、って感じです。で、まあ、僕自身なんかそのエヴァとの出会いっていうのはちょうどなんか東京に行った大学1年で行った時 で、まあ、ちょうどなんか地下鉄サリンがあって、で、まあ、その年にその、ね、10月から放送だったんですけども、あの時は本当になんかこう水曜日を中心にこう世界が回っていたというか、なんかそういう感じでした ね。
もちろん全部見てます。
あ、もちろんもうテレビ版から旧劇場版から新劇も全部見て、
でそれ
から
全部リアルタイムでご覧になってる。
いや、と思いますね。そうそう、だから全部
数年とかじゃなくて、まあ、ほぼ
そうそう、旧劇も全部映画館行ったし、新劇も全部行ったし、
でツイッター見てたらなんか今日は新エヴァを見に行くから休
み
か、初日
そうそう
初日、ね、って書いてて、はい、やっぱりこれ呼ばなかった
、はい梅田の、ね、一駅隣の中崎町で新旧になってるんですけども、まあちょっとさすがに今回はお休みしようと
言って、で、なんかね、僕も見ましたよあれ、あとね、そうだろうなとは思いました、うん、
でなんか当時ね、なんかラーゼフォンっていうなんかアニメもあったんですけど、 あれの終わり
に、あ、ラーゼフォンね、
同じような世界改変ものっていうかね、感じでなんかようやくそのエヴァも、まあ、同じような形で終わってくれたので、なんかねこうようやく自分の青春が終わったというかですねようやくなんかこう全てつきものが落ちたというか、なんかすっきりしたっていうのがなんか今の感想です。はい、
ポカポカしてますか。
あ、そうですねはい、以上です、はい、
というみんなのエヴァと私、
優しい世界、はい、
ここから本題か
ここから本題ですよ。
さあ、まあ一通り皆さんエヴァと私をありがとうございます、まあ、その上での新エヴァだというところでやっと本題ですよという話なんですけど、まあ、二階堂さんおっしゃってたやっぱりビジュアル面のところに僕はかなり刺さったんですね。中学の時に旧エヴァンゲリオンの0号機のシャレ神戸がぶら下がってる絵を覚えてる人がいるかもしれないんですが、あれの一体を僕フルスクラッチまでで作ったりとかしてましたね、中学校時で新劇場版になってエヴァの紫の差し色の黄緑の方が蛍光で光るようになったりとかして、 その描写とかすっげえかっこいいなとか思ってハマったっていう記憶があって、で今回もかなりビジュアルかっこいいなって思うところがかなり多くて本当に素晴らしかったんですけど、
どうぞ。
はい、あ、リクさん。
あ、一応補足すると、新劇場版が光るようになったのは、うん、あの制作デジタルになったんで、あの合成して光らしてっていうのは、うん、あのすごいアニメでやるのは大変なんです。すごいってこと
で
結構手間なんですよ、
あの音が切れている、あ
の透過光で光らせながらっていうのは
切れた、
はい、うん、切れました、
切れた、
ちょっと待って、
うん、あ、一回ログアウトします、
少
々生命さんです、
生命さん、ご無沙汰です、
ご無沙汰です、ご無沙汰しております、
どう、
一応構成で
完結、は
い、控える
控えますかね、はい、まあ、ということで、そういうあの、はい、技術革新というか、そういうのが、はい、
うん、
あったということで、はい、あ、すみません、うん、
いや、ごめんなさい、ちょっと途切れてしまいました、どうしようかな、どう回していいかちょっと分かんないですよね、今日本当にな
んか言いたいことがある人をちょっと言ってみたいっていう、
ちょっとどう
ですか、前から順
にこの前に赤ワインが
いや、もうまず最初のパリパリパリ、時間で話しましょう、パリ
パリパリ、
いや、もう
タイトル A というパートですね、
は
い、
もうあのだから俺見終わった後にあの映画館見終わって家戻ってすぐにもう一回あのアマゾンプライムで2回ぐらい見ました、
やります、
それまで見なかった
です、我慢してて、12分10秒10コマ、
そう、あれ我慢してて見てなくて、で映画見て戻って興奮が収まらなくて見て、あれから何回見てるかわからないですけど、あの場面だけで俺はもう
ドラッグみたいな、
ずっと思い出す、あの場面を見たらあとは思い出せるんで、とりあえず今あれでこう満足をしてるぐらい、あそこは好きっていうか、まああのエッフェルのあの使い方が好き、
もう素晴らしいですよ、
ていうかマリが好き、
ちなみにこのメガネは逆なろうなので、マリ型ですね、
ガッテンデイな感じ、
いやもうね、あそこはいいですね、本当に
いいですよ、素晴らしかった、
あそこのパリの場面はほんまに、
そうでもあれパリって僕安野さんの作品あんま似てないんだけど、結構他の、はい、なんか旧作との絡みもあったりしてとか、なんか
ナディアがね、パリから始まるんですよ、あの不思議の海のナディアっていう NHK でやってたアニメなんですけど、あの海底2万マイルが原作で全然違う話、
それが舞台なんだ、
パリでパリが舞台で、
キューのあれですよ、音楽とか、
なぜパリなんかっていうのも一つわからない、
まあ、まあ、一つ言えるのはトップランナーでアンノが出てきた時に語っていたので、東京、あの一番好きな建物の時に東京タワーが一番好きって話
して
た、ね、建設当時の一番赤かった頃の東京タワーが好きっていう話をしてた、ちょっと今変わってるんですけど、でだからあの冒頭を見た瞬間についにエッフェル塔まで赤くしたっていう感じ
で、なるほど、
そういうことか、
でも最初
怖させちゃった
時はね、
東京タワーかと思ったら、でもこのレースの細かさはエッフェル塔なんですよ、
凱旋門が見えたんですよね、
で
パリッと思って、あの USB のあの
あそう、
うん、みたいな、あそこでもかっていう、その細かさとか
まだ生き残っている
、あの USB-C はちょっとね、規格が使いにくいからやっぱり戻るんじゃないかな、
行ってはいるから
ね、やっぱ小さすぎるし、
まあ国連とか軍関係やとですね、あの安定性を求めて、あの旧世代の USB のまんまなんですよ、多分、おそらく逆に裏表があるんです、
まああと分かりやすいの、まあ特に前輩はこれ実はなんかウルトラセブンかなんかのあれなんですよね、このハンドルがついているロボットって、
ザブルブル、
ザブル
ブル、ジャンボ
ブがジャンボブない、
ジャンボブない、
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 ジャンボブない、ジ
ャンボブない、
まあ特撮感で言うと、あの随伴艦というか、あのシールをついてた船がワイヤーで釣ってあるのがね、 あの、あ好きねって。いや好きですよ。お茶好きやねって思いながら見てました。
あの光のね、こうなんかこう周りがこうぐるぐる回してましたけど、あれがなんていうのか、アニメ独特というかね、こう実体のないものをこうガーンってこうあんだけこう。
ちなみにあの軍艦あんだけ動かすのって手書きやったら絶対できないんで、あれはコンピューターの。
そうですね。
あの戦艦が出てきてこう船が回るっていうシーンがね、もう一番大変で、あの罰ゲームみたいにみんなやらされてる。腕がある人しかできないっていう、そういうこと、
ね。アホの質問していいですか。
あ、なんすか。
あの軍艦って誰か人乗ってんの？
いや、多分乗ってない
よ。あれは乗ってない。あの、ヤマトみたいなやつの中にだけ人はいるわけ。
なんか真ん中にだけ人いて、だってそうしないと立てていないで
しょ。
あの、エヴァ Q の、あの、軍団発進の後は全部無人でやってます。
あ、軍艦にはいない。あそこには人は、わかりました。
だから多分、あの軍艦が軍艦の形をしてるのは、多分ただかっこいいから軍艦の形。
そう
よね。ただ単に盾の役割をさせるだけだったら、あの形じゃなく
て。いらない
かっこいいから軍艦の形をしてる。
サービスですよね。
サービス。
サービス、サービス。
そうですね。私もすれば、
最後のシーンとかで軍艦をこうぶっ放していくシーンとか。もったいないことですけど、多分無理なんだろうなって思って、
あれこんなかっこいい意味ある？
そう、かっこいいから多分や
ってる。そうそうそう、サービス以外に意味ある？
軍艦が突っ込んでいくのかっこいいだろうって。
あの軍艦ミサイルのシーンなんですけど、シンゴジラの電車爆弾と全く同じ曲なんですよ。
すごい味わし。
在来線。
そうそうそう。そこがおもろかったから。
在来線爆弾なんですよ、あれ。
そうな
の。
が一緒。
すごいいいなって思う。
でも最初から僕はあのマリと長良さんが好きなんで、長良ってあの。
すみれさん、
うん、あの最初のパリの場面でマリがもうながらっちって言った瞬間からもうテンションはもうっていう。
すみれさんは唇分厚い
って、はいはい、
あのちょっと色黒の、
ちょっと色黒、
そうそうそうそう、大好きで、まあそこの絡みが、
あっ、ね、そうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうパリ編。
あれなんか全然私他の設定知らないんでちょっと設定があれなんですけど、あのパリ以外にも多分あのなんか黒い円柱みたいなあれは刺さってるのかなっていうのが、日本と結局パリしか映らなかったから分かんなくて。
シブってあれアメリカにもありましたよね。
あれ多分ね、ブンダーが行って、あのミサトさんたちが刺さないと あれが多分ないんです、ないんですよ、きっと。だからおそらくアメリカとかもみんな真っ赤になってるじゃないですか。
真っ赤になってて、だけど今回使える道具はパリにあったからっていう。
そう、多分それで、あの、あの
エヴァが、
エヴァのユーロ支部の機材を使おうと、あの補給としてっていうので行ったっていう、そういう作戦ですよね、あの。
勝ち込み。
勝ち込み。
まあ、また。まあ、これもちろんエヴァ氏っていうのもあるんですけど、庵野氏としてもすごく、まあ言うまでもなく大事な、あの ほとんど庵野氏が全部刻まれてるってことで言うなんですけど、特にこのパリがこう復活するっていう、こうあの赤い土からあのかつての華やかなパリがこうブワーって戻っていくっていうシーンっていうのは、おそらくは大根3ですよね、これは。
あそこまで戻ります
か。はいはい、なるほど。ネットで見
たら確かにそれ
も。大根3とは。大根3とは。
日本 SF 大会っていうのが、毎年
街ごとに。
あのそれぞれ日本各地のSF のファンサークルが集まってやるんですけど、でそれが81年にあの大阪でやったことがあって、でその時はあの
行ったんです
か。いや、さすがに僕はまだあの当時小学生やらないSF の絵の字もあんまり知らんぐらいの感じで、で大阪で SF 大会やるっていうのに、それをやるっていう集まったメンバーがあの後にそのエヴァンゲリオンを作るガイナックスっていうアニメの母体になってるんで、でその時にあの、オープニングでアニメを作ろうって言って作ったのが、なんかそのいろんなキャラクターのパロディをいっぱいあの集めたい、あの、まあ、女の子があのなんか大根の形をした宇宙戦艦に乗ってなんか宇宙人倒して、なんか
お水を届けるんですよ。あの砂漠のくせに。で、お水をあげると、さーってこう、あのもう緑が復活していくっていうのがあってっていうのを今、たぶんね、多分ね、YouTube で検索したら見れるんで、
iPhone
3で。
DAICON
で、あのコンベンション
さんなんで。そうですね、
うさぎ耳のバニーの。
それは大根4ですね。
大根
青い炎の話
を。あれ、どこだったかな、
青い炎の話を。
青い炎の話
しますか。
あと、
手塚治虫がね、なんかあの、はい。ガイナックスのみんなをなんかそのスカウトしたっていう、なんかそういう話
で。これはほんまに青い炎とかね、
青い炎です。
見てもらえれば。
いやでも今見ても感動するんで、あの人力で描かれたアニメーションとして。特にこの当時の庵野っていうのは庵野爆発というものがすごく有名で、一回こう爆発が起きた後に、そうそう、風が一回吹き戻すんですよね、この爆発の反動で。その後にもう一回弾け飛ぶっていうのをものすごい緻密に描くっていうのをすごく得意としていて、まあ、それが明らかにこうその自分の最初のものとしてこれを持ってきてるなみたいな感じたりもしますよね。
そう、3と4があって、4の方がすごい。
1と2はそもそも大根っていう大阪での SF コンの3回目と4回目。
大は大阪。
そうです。
あまあダジャレです。
大は。なるほど。
大阪しかも大芸の大ではみたいな。
だからあのまあオタキングと名乗ってオタク評論家、そのうちダイエット評論家になった僕だとが、まああの、まあ旗振り役というか、で、なんか、あのその関西 SF ファンサーク連合かなんか、そのいろんな大学で、まあ、わーわーとお祭りにして、なんかあの、その子の、それこそあの、エヴァンゲリオンやってたぐらいのニフティーサーブの会議室とか見てたら、なんかあのその頃ワイワイやってた学生の人とかが大人になって、なんかもう結婚したり、なんかサラリーマンになったりしながら、なんかパソコン通信でワイワイと昔の話してたりして、なんかあの昔のオタク文化は楽しそうだったな、文化活動楽しそうだったなみたいな、あれを
思
いました
、ね、うん、思います、
うん、そこまでいる
そっからでもほぼあん、まあ、ちなみにあんのはその後、まあ、ジブリにあの声をかけられてナウシカをやってっていう歴史になるんですけど、
そうですね、
まあ、で、まあ、あの次のシーンでまあナウシカっぽくなるんですよね、あのエヴァンゲリオンの
トトロが全然気づけなくて、俺
トトロ
気づいた2回目
トトロジブリ協力してたんですよね、今回
してました。
あ、そうなんや。
なんか
まあ、なんか
小道具として
子供の持ち物かなんか
に、ぬいぐるみみたいな、
小道具としてトトロのやつが出てたっていう回で、で、
第三村に入ってきた、
第三村に入った
話が第三村に、
シュラシュラルーンは分かりやすい、
そうそうそう、分かりやすかったです
唐突な庵野もよこがも
うねえ、いや、庵野せ
え、チギさんが出てきても出すんやって思いながら、
まあまあ、今なんとなく話がもうあの村の方に、第三の村の
方に進めな
進んでいきます、
進めましょう、
行ってますけど、なんかどっちかというと僕あれなんですよね、ジブリとかっていうより、まあジブリ的なのももちろんあるんでしょうけど、もうあれ単演ガンダムやなと思ったんですよね、あの、
うん、
もうあすいません、ね、もうキョトーンってしてます
、ね、読まない、続けてください、続けてください、
単演ガン
ダム、まあ、オタク
富野義行という存在で、
要はオタクというかアニメブームっていうものがあった時に、まあ最初にヤマトがあって、でガンダムがあって、でしばらくまあマーケット広がってたけど、なんかあんまりこう世間になんかあんまり泣きというかそんな出てこなかったけど、エヴァンゲリオンがブームやって、でなんかまあね2000年以降なんかこう ネットがリアルを侵食しだしたらよくわからないですけど、いつの間にかあの大手を振ってアニメがこう世間に、あのなんかね、あの京都の地下鉄とか乗ったらアニメっぽい絵柄の女の子がいっぱいこうそういう世の中になってますけど、でまあそれでいうあの第二の波であるところのあれですけど、インパクトであることのガンダムですけど、でまあそのエヴァがとかでブームになって、まあ、またアニメがわーってなった時に、あのここでやっぱりあのガンダムも一発やろうやないかみたいな感じにおそらくなったと思うんですけど、
1999年ぐらいに最初のガンダムを作った、
そうですね、99
年、富野由悠季っていう監督が自分で監督して久々にテレビ、夕方にテレビシリーズでガンダムやるっていうので単映ガンダムとかあったんですよ。で、デザインもアメリカのシドミードっていうブレードランナーとかね、そういうすごいプロダクションデザインで有名な人が呼んできて、ガンダムデザインしたらなんかね、こうガンダムってこう 前にこう角みたいなのあるんですよ。あれがね、
角があってね、
角があってね、角があってこれがビヨーンってこうなって、あ、まあ、
ヒゲになって
、ヒゲって言われたんですけど、で、劇中でもなんか1話か2話ぐらいで最初に出た時に、ああ、あれにはおひげがあるんですねみたいなことを劇中にキャラクターに言わせるぐらい、
ありました
ぐらいっていう、まあそういうのがあって、でそれがまああれなんですよ、ごめんなさいね、話が前から大変な、割と富野由悠季っていうそのガンダムっていうのが割とまあリアルな戦場の群像劇みたいなで、割とリアリティのあるドラマをやるっていう感じで、それをロボットアニメでやってしまったっていうところで、多分バーってこう、その時ブームになったってなっていったと思うんですけど、大人になっても見れるなみたいな感じで、大人っていうか、まあ、高校生ぐらいでも見れるみたいな感じになったと思うんですけど、でそういう調子でずっと作ってて、割とギスギスした感じで物語を展開させることが多かったんですね。宇宙空間で戦場でっていうのが、でまあそれの最たるやつがまあ他にもいっぱいあるけど、まあここやったらみんなで見た、みんなに見せた逆襲のシャーとか、
もうめっちゃ見た
見せた見せた
無理やり見せた逆襲のシャーとか、そんな感じなんですけど、
勉強した。
でただなんかそれが一応ね、そういうガンダム世界からもうあまりにも年が経って、もう地球の文明が滅びてしまって、また復活したみたいな感じのところに昔のそういうガンダムが掘り出されたみたいな感じの話なんです。でだからヨーロッパ的な感じの18世紀19世紀ぐらいの蒸気機関があるかないかぐらいのヨーロッパの感じで、まあ言ったらね、なんかね、名作劇場みたいな感じなんですよ。なんかこう牧場があったりして、でね、ガンダムがね、川でね、こう機械からくるくるくるくる出ますんです。でそこになんか水車みたいにしたんか、なんか洗濯してたんちゃうかなみたいなシーンがあったりして、割とそういうこう、
運命レベルがね、こうガーンと落ちて、
まあなんかドラマ的にはまあもちろんそういう昔のそういうところもあるんですけど、なんかちょっとそういう牧歌的というか、そういうまあ本当にもう貧困な声で言うと名作劇場的な感じ、そういう感じの、まあ、っていうのがあって、でそういう、それ でなおかつその単映ガンダムっていうのは、その最初にガンダム作られてから、あと途中でこうやっぱりガンダムって人気ある作品やから、その最初に作った監督の人がいっぱい作ってるんですよ、ガンダムって。なんかあるやつとかはもう格闘ゲームみたいになっている、ガンダム同士でどつき合いの喧嘩して一番決めるみたいな、そんなアニメがあるぐらいで、めちゃくちゃになってたんですけど、
ロボットね、ロボットでどつき合いして勝った国が宇宙を制しますみたいな、
そういう
オリンピックと戦争をオリンピックにしたみたいな、
そういう感じで、もろもろあったんですけど、もうそれ全部あれはガンダムです、うん、そう、全て歴史の一つの作品の歴史にして、それで最後締めますみたいな話なんですね。でその全てのガンダムが黒歴史って言われたんですけど、今世間でよく言われる黒歴史が出てきたのは、生まれたのはこの作品で黒歴史っていうことが出てるんで、
そうでしたね、そうでした、だから
でそういうね、いろんなものを、
いやいやいや、
勉強になる、
これ単位やったら、そう
そう、だから単位っていうのはオタク的には全肯定という意味になるんですけど、でそういう全ての、
まあ、全部を内包するみたいなね、
そういうあ、そうそう、そういうことです。数学記号としては、ね、で、すいません、もうなんかまとめみたいな話もう自分でしたんですけど、で要は全て受け入れてっていう作品、まとめるって作品単位になったんですよ。でそれ作ったのが富野由悠季が59かなんかの時で、で新エヴァンゲリオン、もうさよなら全てのエヴァンゲリオンって全部締めたでしょ。で庵野秀明確か今年で60か61かぐらいやったんですよ。でもうなんかね、もう感慨深いというか、師匠の後を追って、もう一人のなんか同じようにこう、ね、総括したんやなみたいな、 っていうことを思ったりしましたね。あの村のシーンを見ながら、まあ、村のシーンで考えたら全然違うかった。なんかね、村出てきたら本当に、え、単位かって僕思ったっていうのが今の説明なんですけど、
多分ここで話すって、なんかこう全部テレビ版から見てる人はこの当時とちょっと話をグンと聞けるんですけど、委員長のところの話を多分納得してる人と、うん、あそこがどういうことかわからない、その辺の話が多分大事になってくるんです。ここ大事になってくるんですって。今回のエヴァってそこが大事で、
あ、そうか、
うん、どこを拾ってるかっていうのが、だってそれこそ定元まで拾ってってるんやから、あの当時と院長が結婚してるっていうのはテレビ版見てる人からすると、
うん、うん、それはそうでしょ、うん、別に驚きもしねえよ。
でも新劇しか見てない人から
すると、そんな漫画や小説僕ら散々読んどるわけです
だけどそこの差です
わ、みんなが分かって書いてるやつを、
そこのあの理解の差はちゃんと埋めんと、
あ
そこ
に、そうか、そもそもそうか、ケンケンが軍事マニアっていうところですら、
ケンケンアスカもあそこもほんまに、でもそれ以上に当時と委員長はほんまに、
そう、あの一人でテント張って一人サバイゲーバルゲームやってたんですよ。そこに
家出するシーンが家出するシーンと重なるんですよ、その辺が。
そうでも1個目のなんかこう回収がほんまに私の中では当時と委員長、そこ来たまずっていう、
お医者さんになった、お医者さんになった、
そうそうそうそう、で、あれはテレビ版では当時はあのエヴァのパイロットになるんですよ。
うん、それがあ
ったよね。死ねと、アスカの役が当時やったんですね。うん、で、まあ、それのと、あの、アイスの僕ってハズレや言うたんはそこやっていう話になってて、うん、で、まあ、そこでは割と院長と当時ってほんまに、まあ、
だから手巻きだけ見てると委員長のことはあんまりよく分からへんから、誰だって感じよね、その私たちには。
なんかお弁当作るエピソードはあるんですよ、それで渡せないっていうの
は、うん、そうそうそうそうなんです。
委員長が
当時のこと
にお弁当渡せないっていうのが
あるの、うん、あ、なるほど。あとほら急激でも
テレビ版
あれかな、なんだっけ、お見舞いに行くんですよ、委員長がね、当時のところに、でそれでなんかいろいろ会話するんだけど、なんか分かってないわよってなんかねセリフがあって、あの委員長がねおすごいこう
ちょうどそういう
結構分かりやすく恋愛、そこは意外
かな、うん、だそこはシーンでは新劇場版には描かれてない
ので、いきなり
ただただくっついた同級生
同士が誰って
感じで、そうやね、そこレベルになるんだよね。
あれだけ見るとなんかこうマイルドヤンキーの話になるなんかちゃんと一応テレビとかから見るとなんか流れがあるんですよ
っていう、なんかそこが出てきたところで、あ、この新エヴァってそういう流れで行くんかなっていう、ちょっとだけピリッときた感じはあったかなっていう、もうなんかいろんなもんを拾
ってちゃんと回収して
くんのとかって、その疑問系ぐらいやけど、まだ拾うみたいな感じで、
あとね、ケンスケがだいぶドラえもんっていうかね、何でもできすぎる。
確かに。
だってあれですよ、鉛蓄電池の車のバッテリーのね、鉛蓄電池のあのなんかメンテしてたじゃないですか。なんかいっぱい集めて。で他にあのダヴィンチみたいなあの手術ロボット。
はいはい。
なるほど。手術ロボットみたいなあんなね、あの超精密機械もなんかめっちゃメンテしてたじゃないですか。万能すぎ
て。それ以前にケンケンってアスカ言った瞬間の気持ちってどんな感じ？
ケンケンって呼んでるって
、うん、でもテレビシリーズも言ってませんでしょ、あれ言ってたっけ、
違う、
いや、むしろ名前ほとんど呼ばれてない、
ケンケンって中で聞いたよ、あったっけ感じがする、もう俺はもうケンケンって言われたら、なんかその出た瞬間になんかゾワッときてケンケンケンみたいな、
アスカがケンケン、
そうそう
そう、ケンケン、あの2人はできてんの、
いや、そこはいろいろあの新しいポスターでも深読みがあって、端と端に描かれてて、円柱にしたらそばにいるやん、でも若干遠いやんみたいなツイッターでの流れを昨日夜中ニヤニヤしながらこう
見てたけど、いやケンケンとニアサーは笑った。
ニアサーは笑いましたね。ニアサーはよか
った。そこ略数
まあ、ね、すごい今っぽいセリフ回しやなって思いました。
まさかニアサードインパクトまで略すんやっていう人類っていう。
ニアサードはね、よかった。
最初何のこと言ってんのかちょっと分かんなかったですよ、ニアサーって。
あ、そっか。
うん。え、ニアサー
略して使うぐらい人口に感謝してても身近な仕事っていう受け入れちゃってる秋山とこれからの気持ちが入ってる略し方だな
もあるし、なんかそのあまりにもこうショッキングであるがゆえに、なんかあえてそういう軽い言い方をするみたいな感じみたいなのをすごい感じるんで、すごいそれがね、
良かったです。なんか技術レベルもなんか面白いのは、なんか太陽電池が屋根にいっぱいありましたけど、 あれなんか竹芝シリコン型の太陽電池で、だから一昔前 あの太陽電池なんですよ。今だとあの単結晶シリコンで、あのペタってしたペタってした感じなんですが、あれはほらあの結晶がこう形がバシバシ出たじゃないですか。あれはもう一昔前の
昭和の、
そうですね、そうそうそう、その時代の、だからやっぱしその文明レベルやっぱちょっと落ちてるんだなっていうのが、
うん、あれかな、95年設定に合わせてるんです
か。ああ、そうですよね。
昭和じゃなくて平
成の、あんまりそこから上が
ら
ない
。アスカがやってるゲーム機って何やったんや、もしかして
ワンダースワン。ワンダース
ワン、やっぱりワンダースワン。
あれワンダースワン。
ただあれワンダースワンなんですけど、あのスティックになってたんですよ、スイッチみたいに。あのジョイパッドがちょっと見た感じだから、架空のワンダースワンの最新型です。
ワンダースワン2的なやつ。
ちょっとあの歯の時に大喜びしたんですけど、ワンダースワン出てね。ワンダースワンって分かんない人が多いですけどね。あ、どうぞ。
あ、僕ね、あの場面で、
はい、歓迎さん、
今自分が言ってる某国立大学大学院では、あの人工意識ができ、まあ、僕はできない派として研究してるわけですけども、その、そっくりさんレイに対して、その、言葉をやっていくと、で、風呂入って気持ちいいと、来た、パターン認識以外の何かを、彼女が出てくるでしょ。僕はあれ否定してきてるのに、論文できたね。どんな空想でもいいから、何か種が来たらまたそれ僕ら調べられるから、うん、来いと思ったら死んじゃったでしょ、あそこだの。どうやってまうのこれ、ずっとみたいな。あれちょうだいと思って、あ、気持ちいい汗、どのこうので風呂入る、感謝、 ありがとうとかさよならとかって何とか同じなんよって言って、あれは全部パターン認識で、あそのままもディープラーニングでもう特に終わった話だなと思ったけど、そうじゃなくて、彼女がそこから何かクリエイトしてくる、それも感情の部分でクリエイトしてくるっていうところが、お風呂のシーンしかなかったんですよね。 あれ以外に何か出てきた時に研究しがあんなと思って、なんかそれが空想であっても全然構わないので、やっぱアニメーションの面白さってないものを、あの期待してっていうか願望して、願望水準のものを出してくるっていう、そこその面白さがあったのに、そうそう、95年なんとかで、
それやったらあのテレビシリーズ見てください。はい、あの涙を流すシーンがありますから、あ、見てください。それ、
そういうものとしています
、ね、まあ、26話で、
テレビシリーズは見た方がいいですか、ここまで来たら。
テレビは見た方がいいです、
見た方が理解は深まりますけど、でも無理に見ろとは
当然言えない。だって今回も
ここまで見たら、いや、スキリ全然してない
です。24話、26話で、でも総集編にはあるから実質24ぐらい。
でも総集編と言いながら、あの追加情報が多いから。
あ、そうか。
あの、まあ、一つ思ったのはね、あの、オリラジのあっちゃんの動画が5時間やったらシリーズほぼ見れますよ。
5時間2回見てたら全然見れる。そうか、
っていうのはあるんですけど、
あ、見ます、じゃあ見ます、はい、見ましょう。今は何で見れるの？
今ね、ネットフリックス、
ネットフリックスで見れますね、9番まで。
でも多分今回の深夜場を全部理解しようと思ったら
テレビ、急激、進撃、貞本、あと多分シンカリオンとかもなんか関わってるとか、あとゲームも関わってるとか、なんかまあ、なんかそういう話を聞
く。あとシンカリオンは、シンカリオンは光役の岩尾さんが思い入れあるだけです。
いやなんかね、なんか出てきてるっていう設定が。
アリさんのなんかたまになんかフォードトリプルセブンとかフォードトリプルナインとか出てくるの、うん、あれってやっぱパチンコ向けの情報なんですか？
そこか。
パチンコって全く
確変
あ、知らないから。
セブンセブンさん、
それはスリーナイン。
はい、
それスリーナイン、
スリーナイン、
スリーナイン、
スリーナイン、スリーナイン、スリーナイン、スリーナイン、ス
リーナイン、スリーナイン、スリーナイン、スリーナイン、スリーナイン、スリーナイン、スリーナイン、スリーナイン、スリーナイン、理解してパチンコに行こうと思ったのに行けなくて、これまでにちょっと2、3000円ぐらい打ちたかったんです。
ただパチンコに関係があるとすれば温泉ペンギンぐらいですよ。温泉ペンギンが確かにスローではリーチとかで結構重要なキャラとして出てくるんで、映画版とかでもちゃんと出てたっていうのはちゃんとこれを出しとかないとリーチがかからないからっていう話が。
WAT フィールドリーチはありますよ、次は。
私はそう、なんかエヴァが分からずにエヴァのパチンコ打ったことがあって、本当にイライラして、何が言ってるの？なんか意味がさっぱり分かんないから、から今回は納得して、でもまだ新劇場版、あ、新エヴァンゲリオンのパチンコ絶対出るよね。
絶対出るでしょ。
絶対出るでしょ。
出るでしょ。
だからそれだったらみんなで
パチンコもお話が分かってないと面白い、分からないもんなん
だ。逆にだからパチンコで入ってる人って結構いるはずで、
うん、全然話分からず売ってる人が9割と思うけど、
面白い。逆、はい、そっちパチンコ入りの人も結構いるっていう話だよね。
パチンコが広げた部分はあります
ね。デザインがいいとかだよ。やっぱりデザインがいいからパチンコが流行ったんでしょ、うん、やっぱりその話もあるけど、見た目の素敵さがあって流行ったんじゃないの、うん、定番のパチンコと思うけどな。
マックさんに確認しておきたいんですけど、はい、僕結構やっぱ源藤さんと、まあ食いつきもあれなんですけど、うん、シャープのめめしさとなんか結構被る部分があって、で、はい、まあ、実際僕も息子がいて、うん、あれなんですけど、やっぱりなんか照れ隠しみたいなのもあったりして、うん、なんか真っ向と向き合えなくて、なんかやっぱなんかそれを最後、ね、ラスト流れだって、まあ、違うのかもしれないですけど、なんか僕もなんか結構最後の電車のシーンとかで結構ジーンときて、
ない
だろうな、なんかそこら辺で、あ、お前も大人になったなみたいなこと言うじゃないですか。はい、で、結構なんかそこら辺はなんか、逆襲の者の時も、なんかね、結構ね、全滅しとかそういう話がありましたけど、
なんか最後ね、逆襲はね、私の母になるかもしれなかった人なんですよって言って、あの、アムロも母って言って、そこで映画が終わるって、すごいことになってます。
だからなんか、そこは男のめめしさっていうか、なんかやっぱ
なんかあれ見てると、音が一番めめしいんちゃう
の、
うん、
そうそうそう、そうそうそう、そうそうそ
う、息子よりも音がさ、
そうなん
ですよ。なん
てか、シンジ君めちゃくちゃ普通にまともな子ですから
ね。覚醒してからのシンジはおかしいよね。
息子のシンジは基本パイロットだから、うん、まあ、何も知らなくても動けるんだけど、うん、だから本当の主人公は玄道のはずなんですよ。玄道視点で最初からやってたら全部話がスパーッと見えたはずなのになぁとはすごい思いますという。
遠藤が主役だとちょっと
話が違う。
でもテレビでも同じセリフがあるじゃないですか。なんかあのユイに会いたかったみたいな。
もうキモい。そこは超キモい。
だからいやでもなんかそこが結局確認できたんでよかったっていうか、なんかそれをもう一回言ってくれて。
14歳の女の子に作るのがもちろんキモい。そう。そう。信じが許しても私は許さへんと。許すねっていうか許してるのか。許す感じが許せないっていうか。何を言ってもこの親父死ぬ人も死ねばいいのでしょ。
そのまま。
すげえ違うと思
います。だからリスコさんが誰だと
思う。安心しました。いや、二階堂さんどうぞ。じゃあ、はい、
ここまで指揮者の皆さんの話を変えたずっとぶつけたかった疑問があったんです。それは、このお話ってどういうお話なんですか？
その
構造。
いや、構造とか、そのさっきも、ヨウさんが、エヴァンゲリオンの物語を理解するっていうふうにおっしゃったのが、実はすごく引っかかって。
なんで理解せなあかんねんって
話ですね。いや、わかるってどういうこと？
その別に、学者さん前にして、その哲学的なことを話すつもりはさらさらないんですけど、物語なんですよね、この話って。哲学のテーマではないですよね。エンターテインメントなのであって、お客さんを楽しませるための架空の物語ですよね。そうですよね。
ですね。そうあるべきなんです。
そうあるべき
です。で、そうでないから、いろいろ困ったことになってるっていうのが、この作品のカオス、作品の不安をめぐる構造ですね。
僕はさっき言ったように上波球を慌ててみてという人なんです。だからほぼ情報源はそこからだというふうにちょっと前置きした上でお話が全然わかりません。
わかる。
それは私の映るのが足りないのでしょうか。
わけでは全く
全然ないです。
そんなことね。説明が足りなさすぎるんですよ。
ね、はっきり言いますが、普通わかるはずだというふうに思われるような情報を意図的に与えてないんだったら立派なものなんです。つまり、ここを埋める楽しさを味わってくださいという物語であれば、別に最後のピースがはまってなかろうが、僕は書いたんだけど、推理小説の最後の20ページぐらいからビリッと破いてあって、名探偵が一度集めて、さて皆さんというところから後が、破れちゃってる推理小説を読ますのだって、それは悪いことじゃないんですよ。だけど、それが意図的なものじゃない場合に、私が悪いんでしょうか。
いやいや、それは。
これに関して言うとね、全然悪くないんですよ。もうそもそもから言うとね、テレビシリーズを、最初から見てハマった人っていうのはおそらくその足りないピースがあって、そういう形のエンターテインメントを見てるんやと思ってずっと見てたんですよ。で、かっこいいビジュアルのずっと見てたのに、なんか26話って言われてるのに24話に突然新キャラが出てきて、でそしてそいつがその一番のうちに死んでしまって、どうやって終わらせねえって終わったら、終わってない終わり
最終回、
それが24で出てき、突然出てきて、
9に出てくる
何か解説してくれそうな方が出てきたんです。
突然ほんまに
で、そうですね、僕の感想のままに言うとね、突然25、6話で終わったと。で、何事やってなって、そこからよくわかんないです。ブームというか、伝説が始まるんだと思うんですけど、エヴァンゲリオン。で、それはいろいろ制作状況とかいろいろあってみたいな話があって、で、もう一回ちゃんと完結させますよって言って、映画作りますって言って、春に公開されて、最初の20分しかできてなかったっていうのが春の劇場版で、ごめんなさい、できなかったからもう一回やりますって言って、で、2回目に作られた劇場版が2作目。で、2作目で、ついにこう人類補完計画っていう、大きい話、こういうすごい謎の、すごい大きい謎になってた、マクガフィになってたやつが描かれますって言ってて、確かに描かれてるけども、何の話かさっぱりわからないっていうのが、
それが実は誰かに補完していただきたくて、そうそうお邪魔してたの。ドラマというものは、必ずエンジンと燃料が必要なんですよ。で、この作品は全般を通してですね、燃料たっぷりあるんですけど、エンジンがどこにあるのか全然わかんないっていうですね。つまり、主人公とかキャラクターが何かを目指して進んでいくっていうのがドラマ剣なんだけども、それがどこへ向かおうとしていて、それに対して、この人はこういうベクトル、この人はこういうベクトルっていうものが、つまりキャラクター設定なんですよね。つまり、ある計画があります。何でもいいです。人類補完計画だろうが、人類絶滅計画だろうが、何でもいいんだけど、それに対して推進する人と反対する人、例えばですよ、例えばそこで圧力が生まれることによって、ドラマとして成立するわけですよ。で、この話は、広い限りにおいてはですね、人類補完計画というのはもう止めようのない定性であると。だけどそこに、言ってみればちゃちゃを入れるというと変だけども、ある種の私物化みたいなことをしたいおっさんがいるのと、その人の部下として動いている若者がいるのと、その人の忠実な部下として動いている人と、彼の奴隷になっている少年がいるという図式でいいんですか？
そうです
ね。奴隷って言
うと奴隷と言う
けど、まあ、決められた操り人形的な、うんうん、決められた形なんで、うん、設定でよろしいんですかね。
新劇場版に関し
ては、この数字はそうです、う
ん、だとするとですね、うん、そのエンジンのその構造は分かったんですけれども、でそのエンジンが走っていく先にある目的は何なんですかっていうのが全然分からんのですが、それは私の頭が悪いん
です確かに
途中まではほんまにだから使徒を止めるっていう、うん、途中までですよ、まあそうやったんですよ、
うん、そうな
のね、うんうん、だからそれを信じ込まされてきたんは信じもやし観客もやし、
新劇場版ハーまでは
そう、ね、そうネルフの人た
ちネルフの人たちも全てが人を止めなければ世界は壊れるっていう、う
ん、でもエヴァ級から変わっちゃったという、
ね、級で変わっていや実は言動の目的は違ってあのおっさん一人の目的はあってっていうところからの反発するのがビレっていうところが出てき
た、うん、話の中で出てくると思うんですけど、うんその普通上半期の3つで終わるって最初聞いてたところとかあるけど、まあ、それはいいんですけど、どこでどう終わろうと、ただ、上半期見終わったところでですね、さっき言ったそのエンジンの構造は大体わかるんだけど、それがどこに向かおうとしているのかっていう、その人類補完計画っていう単語が出てくるんだけども、それは大体でいいんですよ。大体どういうものなのかっていうのが、要するに敵が攻めてきましてやっつけましたっていう構造だったら、全然昔のあのロボットアニメの頃と全く変わんない、そんな幼稚なものになんでみんな勉強してるのか僕は全く分からなかった。ただ細かいところがリアルに描かれているのは分かるから、だからさっきも言ったけど燃料はあるって言った、燃料
は最後まで結局誰も言動を止められなかったじゃないですか。もう最後までもう言動がやりたいようにやっちゃったじゃないですか、うん、最後にちゃんとね、ゆいと会えるところまで行けたって、この意味って何なんだろうとかは思いました
ごめんなさい、それはね、
言動が主人公だった
のか、まあ、家族社会学的に考えると、はい、その前に、アスカがどっかの場面で、はい、息子が父親にできることっていうのは殺すことか、うん、肩を叩くことぐらいよ、うんうんうん、これが結局
美里さん
ですね、うん、で言ったっていう、あれで信二は言動に対してどうするべきか、うん、で言動は言動で本当はどうしたかったかっていう、結局あの語りのところで言動はあのピアノが好きだっていう話と、うんうん、あれ何だっけ、あんたを遠ざけたのは実はこういうことだって話をしましたよね、うん、で肩を叩くことも信者できず、うん、殺すのもできず、うん、結局お母さんがもうお父さんその辺でええやんかギュイーってやったことによるって、うん、シンジ君が、まあ、親を乗り越えた風になったみたいなっていう、うんうんうん、あのエンディングですよね。思わないですよね、全然。
そうですよ
ね、これのために25年間やってきたっていう、よかった、最後の1個だけで僕見たんはって。で結局、そのね、ストーリーの着地点はそこなんだけど、きっとエヴァを楽しむ方っていうのは、その、さっきからその有識者の皆さんがおっしゃってるように、うん、どれだけのリテラシーがあるか、そのエヴァを見てきたから、あの、劇場版を見たから、旧映画を見てきたから、コミックを見てきたから、テレビを見てきたから、もしくは庵野自体をこれまで追っかけてきたからっていう、そのリテラシーの深さで、あこのオマージュ、このオマージュ、このオマージュっていう楽しみ方はあるけれどって、それは結局宮台が言った、終わりなき日常は、結局ここを濃くすることで楽しむんで着地点はないって。ないから、どんだけその階層のところを自分の意識を高めることで、濃密を楽しむかって、それにちょうどええ遊びになった映画やったんやなって、その世界観をあんのが作ったってことが僕は素晴らしいっていうふうに思ったらめっちゃ泣いたんですよ。この人自身はカオスやけど、与えたものはすごく多くの人を救ったんやと。その濃密さっていうことを、そのそれぞれのリテラシーのレベルによって濃密さが変わるけど、この一個のものがこんだけその、26がもう一回見直します。24がどうやったか、うん、あっていうのを感じ、
普通にあれで言動をあの息子が叩いて父親殺しの話にしてしまったら普通の話になってしまうってことですね。
あと
ただのお話になってしまう。
僕もやっぱさっき言いましたけど、なんかエヴァンゲリオンってなんかテレビ3回結末があると思うんですけど、なんか結局はなんか途中からもう話がもう結局気象転結の転結まで行ってないですよ、うん、でやっぱおっしゃる通り、お二方おっしゃる通りで、僕みたいな感情的なあんまり未成熟な50代の人間にすごくぴったりするような今の歌なんですけど、なんかやっぱそういう話なのかなと僕は思うんですよ。結局あれロボットものっていうことだけど、あれ実は完結しないんですよ、うん、なんか今おっしゃった通りですごく、はい、ああそうかなと思ったんですけど、
着地点が欲しい世代と なくても生きる世代で、楽しみ方も僕ら違ったのかなとか、乗れたのと、そのシンクロ率が薄いものと、手濃くなる人とのあれもあるのかなとか、ちょっと思った。
だから、二階堂さんがおっしゃる、なんか本当に、多分すごくやっぱ、はい、絶対、いやもう、3回多分、はぐらかされたんだと思うんですよ、うん、僕も10年ぐらいしか付き合ってないですけど、なんか多分やっぱおっしゃる感じの、なんかそこら辺のストーリーとしての、あれはもう途中からテレビの時もそうでしたし、急の劇場版もなんか結構はぐらかされて、まあ、結局今回もはぐらかされて、やっぱ今おっしゃったようなところでなんか、ああそうなんだって思い込んだっていうのもすごかったし、僕もさっき言ったような感じで自分の父親としての未熟さっていうか、人としての未熟さっていうのをなんか、あそこで、ああなんかそっちのシンクロしたっていうので満足してるっていうだけで、なんかあんまりもう実際本当はストーリーとか物語としてはなんか多分やっぱりスターウォーズ以上になんかぐちゃぐちゃなってる
みたいな。あとちょっといいですか、はい、いいですか、はい、ね、まあエヴァンゲリオンっていう作品というか、まあまあ、おそらくエンターテインメントとしては、まあ、かっこいいビジュアルで、あの謎のあるストーリーを楽しませるっていう活動で進んでて、でなんで謎になってたかっていうと、あの怪獣、あ、こと使徒が来て、そいつをがに突破されたら世界が滅びますよ、サードインパクト起こりますよっていう裏に何か人類補完計画っていう謎の計画があるらしい。一応それがサスペンス駆動させてたんですけど、その実は人類補完計画って大して内容がどうもなかったらしくって、
で、あのそれは、はい、ドラマ作ってる人たちの裏設定の方で実は言葉だけで設定考えてなかったって話ですか、それとも我々に提示されてないんですか。
いや、あの僕は正直あんまり大してなかったんやと思ってます。特にテレビ作ってる時はね。
でない気がします、
ね。で、テレビでないんですか、テレビシリーズで。私知らないから。
ないです。今までそれはっきり、ね、されてます。
一応提示はされてますよね。あの急激とかでも。
でちょっとね、順応ってことですね。うん、で、どうやらなんとなくおぼろげにあるのが人類補完計画っていうのは、あのバラバラの生物っていうのを、まあ、一つの、あの、まあ、統合して、まあ言ってみればおそらくまあ入れてきます。まあ言ったら巨大な脳の生態みたいなものにして進化させようみたいな、どうやらそういう計画らしいんですが、っていうのはそのあの劇場版とかでも、あの昔の劇場版とかでもそんな感じで描かれている。で今回もどうやらそういうものがあるらしいって言って、でただね、今回の劇場版でよくわからないのがその一つになるっていう計画をどうやらあの元々そのゼーレと呼ばれる存在がそういうのをやってて、でどうやらそれをうまいこと使って何か自分のしたいようにしたいしてるらしい、怒り言動で、そもそもそんな計画自体、あのいや、あのそんな一つにするなんてとんでもないっていうのが多分そのビレっていうミサトたちなんですけどね。でそのね、このずらしてるのがね、どうずらしたんとかね、全くわからないんですよ。
あの指揮者の方でも
不明な指揮者っていうか、もうあの、ね、あのとりあえずあの長年付き合ってて、あのやっぱりわからへんなって思ったんですけど、あのね、そこがわかるようには、あのまあまあもしかしたらなんか設定あるんかもしれないですけど、映画見る限りそこわかるようにはあまりなってないと思うんです。
そのあのね、人類補完計画の意味はわかるのは、人間ほらそれぞれ意識あるじゃないですか、はいはい、でその下無意識ってでかい領域があって、でまあそれがその、まあ、民族的無意識とかね、まあ、なんていうのこう、まあ、でかい無意識の領域があって、そこはこうみんなとつながっているっていう、なんかそういう考え方が心理学であるんだけど、でまあ言動が主張しているのはもうそんな意識レベルも取っ払っちゃって、みんなでこう無意識のこう でかい一つの生命体になればええやんっていうような話で、それがまあ人類補完計画なわけですけど、そんなん嫌やって言ったのがまあビレの連中ですよねという。で結局そのなんだろう、その理論的に反論してないっていうかね、そのリスコもいきなりあったら撃つだけで、基本的にその伝道を打ち負かしてないじゃないですか、そのこれこれこういう理由であのお前はあかんねんやって普通に 言わない。そこはね、言った方が良かったと思う。うん、そうそうそう。
やってるテーマ的にはすごい出がらしのテーマをやってる。
出がら
し。だからそのみんなでこうここでいたら、あの悲しいこととか辛いこととか思い違いとかが起きて苦しいよね、みんなで一つにやろうって言ってるの、いやいやいや個別やからええやんけって言ってる派がいて、でもこの公式ってなんかいろんなアニメとか見てると何回も見たよって感じの構図ではあるんですよ。でなんでちょっとまあそういう意味で言うと25年っていうでかい長いスパンでやってきてしまったので、まあ多分あの計算外だったと思うんですけど、こんな長いコンテンツになるなんてっていう間にいろいろこう世間のでそういう似たようなものがたくさん出ちゃったんで、今やっとなんとか完結させたけど似たような展開になってごめんねっていうのは多分あると思うんですよね。手がらしの展開だと思うけど、でもそのはぐらかされたっていうのが今言葉であったと思うんですけど、はぐらかされてきた中でオチをつける中では一番なんかみんなの心の中に荒波が立たない終わり方をしてくれたなっていうので、なんていうかそういう点で言うとちょっと分からんとこもあるけど目をつぶろうかなっていう気持ちにはなっちゃいますね。今までのはぐらかしっぷりがすごかったので、なんかもうやっとこんな落ち着いた気持ちで終われたっていう、
あのありがとうっていう言葉の上には、あの前のテレビシリーズと急激でなんかまあはぐらかしというか、あの、ね、ちゃんと話まとまらずに終わらせたのをなんか今回は全部拾って、とにかくあの終わる形までしたっていうところでみんなありがとう、ありがとうって言いたくなってる、あのエヴァンゲリオン、特にエヴァンゲリオンおじさんとかはそういう感じだと
思う。にわかの疑問なんですけど、あの人類補完計画まで分かるんですよ、そうやって意識をあの集めて一つの生命体にそれを進化って言い張るのも分かるんです、理屈としてね。でも言動はそれを利用して、まあ、ユイと会いたかったって、でもそれってどういう形でって言ったら、だってユイも言動も一つになったらそれでよかったん、その大勢の中の一つになって一つになるのがいいって、それやったら人類補完計画と一緒でしょ。
そう
でもそうじ
ゃなくて、そこが言動の都合のええとこなんですよ。一つでまとまる言うときながら、うん、嫁はんはと俺だけはいるみたいな。
嫁はんと俺だけはその一つからどうやって出てどういう形で一つになるつもりやったんかが、だから言動が実際に何を目指してるのかがいまいちよく、なんかその見てると分かったような気持ちになるんですよ。
分かりませんでした。
世の中みんな一つになって、でも俺とユイだけはこう抱き合って一つになる、 その流れかどっか分からへんけど、でも全部一つになってたら俺とユイだけ抱き合って一つになってるっていうのはなんかおかしいし、それをその全部まとまってるのと別のところに俺とユイがいるのか、その中に俺とユイがどういう形なのかがよく分かんなくて、何を目指して、
そうだ、なんかゼルの計画はその、ね、人類関係なんだけど、
みんなね、
だけどその冬月と言動はそこからその自分たち その計画をこう、それはそれで進めるみたいな、
その自分たちの計画が何なのかがよく、
それが何っていうの、
それがアディショナルインパクトがね、
アディショナルっていう。
だからそれってあれでしょ、共産権がやってることでしょって。こいつらは人類補完計画という名の共産人民で、俺らはだけど上級なんじゃないか違うよっていうやつを打つしただけちゃうっていうふうに見えた
んですよ。言動がね、自分は神になるから、そのみんなその無造無造の人間の塊とは別のところにいるのは分かるけど、ユイはそこにはいい、ユイだけどうやって取り出して自分と、ユイと自分が神になりたかったの、どうよく分かんない、
会いたかっただけじゃん。
会いたかっただけでも、じゃあどうやってっていうのは言動の中ではどうあったんや、何も考えてへんかったんとか、
まあ、確かに死んでて全然会えない状態よりは会ってることにはなるのかなとかと思ったんですけど、悔しいんですよね、それでも。
それやったら人類
は
結
構
来てくれた。
皆さんがすごく情報を共有してらっしゃって活発な議論の中申し訳ないんですけど、今のお話の情報は映画のどこにあったんですか？
ずっとあった気がする。今回はかなりセリフで説明してたと思うんですけど、
遠藤がだいぶ喋ってるな、
あれだけなんですか、
旧劇場版に比べるとかなり説明してる。
映画4分の時間と25年の歳月を費やして人類保管計画の説明はセリフで終わりなんですか。
そういや、あの部分の、
まあそこ
は、まあ、25年で言ったら、まあもっと前、旧劇とか、昔のやつとかではもうちょっと
分かれたりして、でもセリフなんですか、全部。
いや違う、じゃなく
て、でもあの、ゼーレの人たちは納得したみんなピュピュって消えてったのか、なんか知らんけど、
なんで納得したんだ
ろう、なんで納得した
のか、なんで納得したんです
か、ほんで死んでいった
の、その人たち。あれは多分死んでますよね、あれ。
ゼーレの人たちはそういうなんかその人類保管計画の中に自分も溶け合って一つになるっていうのが夢みたいな、多分信仰宗教に取り憑かれてる人みたいな感じで、それが理想やと思ったから、ピュッピュッピュッて死んで、その一つに自分もなりたかったっていう、そういう自我の薄い人たちだったんじゃないかな。ま
あ、そうです。じゃあ、あの、そのなんていうか、モノリスみたいなの向こうに人間がいるんですか。
あ、それは、ね、あのね、中にね、神経系だけがどうやらあったようです。描写的に言うと。そう、一瞬つけて、なんかこう、あの神経性なものが映ってたんで。
なんか中身だけいたと。よくわかんない、難しい。
あ、そういえばすいません、根本なんかすごいわけなんですけど、
はい、姫路さん、
マリって何なんですか。
マリって貞本エヴァから始めた貞本の書いた漫画版から。
あ、そっか、
あ、マリは漫画版
の、そうなんですよ、あの、
いや、ちょっと待って、
どこから、
ちょっと、
映画の後よ、あの漫画書かれた。
そうですね、
マギシステムは、
でもマギは
テレビシリーズからも出てる
んで、マリでしょ、
マギシステム
じゃなくてマリイラスト、
マリが
イスカリオテのマリよ、
マリ
唐突なイスカリオテっていう、
あの人、あの人マリアなんやろ、ちゃうの、
イスカリオテなんですけどね、
僕はイスカリオテ
なの、なのにイスカリオテもマリアなんていきなり出てきて、ユダ、え、なんで、
あれはね、何かを説明しているようで何の説明にもなってない。
いい仕事するけど、なんかバックグラウンドが全然わからん。
一応この新劇場版以外でマリが出てくるのはあるんですよ。あの貞本が書いたコミック版 の
キャラクターデザインの人が書いたコミック版っていうのがあって、
ラストの1、ラストの物語と外れてエクストラ流れて部長、
部長、
それではどうなるんですか。
いや、だから順序は間違えてはいけなくて、貞本版のマリの話は本当に間違えてはいけなくて、
すごいそこ大事だよ。
あれが初出じゃないですからね。あの、まな、あの、
マリはそ
こ、マリはどこから、ハーからか、
ハーから
出てきて、
あっちが先か、
本当に
その後の設定としてか、
え、ジョンを、
まあ正確にあの、
ジョン
の最後の予告編で急に出てきたっていう、誰がこのメガネ
を使った の、
状態で。なんかもうほんまエヴァ弱者やから、鼻を初めて見た時、なんか、これはアスカなんかなと思って最初見てたぐらい、そんな新しい人が出てくると思わへん。
順序としては、まあそれなんですけど、貞本のそのコミック版では、玄道とか、
だでしょ、だ仲良しなんですか、
一緒の研究室のそこにいたっていう、
番組の時にちょろちょろ映ってましたよね、玄道系って言ったよ、なんか昔から関わりある人なんだけど、
そうなんだ、から玄道くんとか言ってるのも、
あ、そうそう、玄道くんって言ってたの、
なんかいけない、彼女も年取らないし、
そこ
それだからエヴァの呪いですか、
エヴァの
呪縛ですか、
呪縛で、
でも呪縛言っても、
その呪縛はちょっと欲しいよ、
今回は
式なアンチエイジグリー、
式なみなんかは式なみシリーズ
シリーズ、
まあ、要するに、例と同じなんだけど、じゃあこの場合、あの全くバックグラウンドわからんけど、例えば旧劇場版に従えば、あの巻きなみ、あと、ま、だけ、
ソーリューアスカ
じゃない、ソーリューアスカはお母ちゃんの魂が中に入ってたわけじゃないですか、うん、で、それも納得いく、うん、で、あの巻き波の、あのエヴァは何々と何となっていう本人がなんか使徒なんか、それともなんか年と同じ使徒なんか、でもよくわからない、じゃああのピンクエヴァに何入っとんのとか、いろいろ訳がわかんないし、じゃあ彼女
研究室で何か縁があって、うん、なんか実験かなんかであんなになってしまったって分かるけど、なんでフィンシャンしとるとかいろいろなんかわけが分かんないけど、なんかそれこそさっきのケンケンじゃないですけど、なんか万能な、なんかこうパチッと外せるし、なんか万能な力を持って真珠をビって引っ張れてとか、もう何なんこの人みたいな、こうなんでこうあれはその定元が読めば分かるんですか、その
というかそのいわゆる母親の魂が入っているからシンクロするっていうシステムは、うん、旧劇場版までのシステムなので、うん、新劇場版ではもしかしたらその設定 設定が放棄されている可能性がとても高いんですよ。
そこ確かにです、ね、
だから旧でみんないろいろ乗り換えたりとか、あの家変えたりとかしまくってるのを見て、うんうん、あ、もしかしたらあのエントリーシステムが違っているのかもしれないっていう風な解釈はできるけど、それがどういう風になっているのかっていう説明は全くされてないですね、作品の中で。
アスカに関してはそういうのなんとか式並み、式並みタイプっていうことになりました。
だからそもそも旧もう新劇場版に至ってはだからアスカの母親の話も出てきてないですからね。だから本当に分かんないんですよね、そこら辺。
ロボットさんの話は出てこなくなっちゃ
った。
終わらない日常。
一つ聞きたいんですけど、やっぱりみんな面白かったんですか？面白かったんですか？いや、もう江村さん、エルさんは面白かった、面白いっていうか、まあとにかくはいい作品だった、ありがとうって思ってますけど、面白かったかしらっていうのは。だからまあ、二階堂さんはまあ割と正直によくわからんっていうか、よくわからんについては全然面白くないんじゃないのっていうことをずっとお話しいただいたかと思うんですけどね。
なんかさっき、はい、あのついでにリクさん話されてたけど、私も実は見終わった瞬間に富の感をすごく
富の感
あ、なんかやっぱガンダム始まってガンダム V ガンイデオン、そしてターン A できたか、でその間にあのアンナ萌子が購入したというイメージが最初に
思ってきた。なるほど、はいはいはい。
まあそれこうね、いろいろ突っ込んでみると今日ふわっと置いてきた感想、あとあのシェンローさんだったと思うんですけど、なんかあの2チャンネルのアスキーアートで多い、はい、あれなんかエンディングの時や
った、あれ最後の話もリツイート
あれもうちょっとバズると思ってた、
うわ終わったと思った時にな
んかあの歌聞
かれて、おーやあれ良かったです
ね。私でも一人のアーティストとして庵野さんっていうことをちょっと考えてみたんですよ、にわかの人として、はい、うん、でさ、例えばその最初のアニメ版作ってもこれでええわと思って終わりにしたのに、いや終わりが違うって何回もいろんな人に言われて、ほんでもうめちゃめちゃ人気になって何度も何度も終わりを作ろうとするけど、うん、みんながいやそれは違うって、いや俺の物語やのにっていや嘘やからそれは違うって言われて、いやだからもう最後やからやっぱりこれはみんなが納得する最大公約数を、うん、あのやっていかなあかんかったんちゃうかなっていうのがすごい思って、だってその一人のアーティストとしてはめっちゃ悪夢やん、自分の思った終わりをいつも否定されるっていうそれを同じ、
あれは喜んでわざと否定して面白がってたんじゃないの、
いや分かる、そこら辺のその
一生懸命やって否定されてたっていうもの
が分かんない、
旧劇場版の時はそういう嫌いだったかもしれない、うんうん、
だからでもいろいろね、なんか本人も病まれたりとかいろいろあったみたいやけど、で今回これでもうみんな僕のじゃなくてみんなのエヴァだよっていう感じで出したんかなっていうのが、私はすごく思った。
まあ、それまあそれがあれですよね、全肯
定、そうそうそうそうそう
総監督庵野秀明っていうのがやっぱり目立つんですけども、その下に3人も監督いるんですよね、この映画っていうのもあって、なんかチームで作っている映画なのかなという感じも非常に思ったりもしたりしたんですけどね。
あとエンディングについて語らんでいいの、みんな。そう、エンディングはあれでよかった。
あ、神木くんですか、神木くん
最後の、そう、神木くん、
ね、ラストショットは最高ですけど、
ね、あれはあれでよかった
のだからあれ、いや最高のエンディングですよ、
あれ。あ、そうあれは最高ですよ。
いやだ、おそらくですけどね、構造的に言うと、あのいや絶対にね、表現されてるものにはね、もう言葉足らず舌足らずどころか、うん、そんな話なんていう、そんな話全然見えへんけどみたいな話だと思うんですけど、なんかね、おそらく、そのテレビシリーズからエンディングぐらい、あ、いや急激ぐらいかけての終わりの構想としては、まあ、まあその
まあ、怪獣がやってくる世界が滅ぶっていう裏に何かすごい計画があって、でそれによって大団円を迎えるっていう構想がある。でもしかしたら、それによって何か、まあ、世界の構造が変わって、あの、まあ、あの今の新映画のエンディングから逆算する見方になりますけど、まあ、実際なんか25と26が変なことになってるんで、まあ、そのアニメやけどアニメを突き抜けて何か現実世界に影響を及ぼすっていうような形の何かエンディングをおそらく構想してたんかなと思うんですよ。でそれが全然うまくいかなくて、で、25、6、テレビシリーズではだから全然そういうふうにそこまでいかなくて、で急激もう一回作るでってなったけど、やっぱりそこがうまくならなくて、でもう一つ言うと、その物語のストーリーとしてはやっぱりそのどうもその父親を超えるっていう形のね、あのなんか多分そのガンダム的なものから富の周期から引き継がれてるテーマだと思うんですけど、あのそういうそのなんかストーリーとしてのドラマっていうのをどうも目指してたと思うんです。でそこで和解なり何なりがあるっていうのがあって、で急激でもそれをやるんですけど、もう全部セリフで唐突に的にやるから全然うまくいかないんです。でもあの、今回のまああの、まあ、みんなが分かるように合わせたのか本当にそういうふうに思ってるのか知らないけども、ただこれを見る限り、それに対してあのちゃんと分かるように決着をつけようというふうに作ったように見えるし、でおそらくあの庵野秀明っていうその一人の作家自身も、まあ、年を重ねて子供もできて、でそれで見方が変わって、であのエヴァンゲリオンのテレビの最初にやってた頃はあの、まあ、オタクの少年のなんか実存のというか、なんかそのなんか存在を確認するための物語でもあったんですよ。でそのオタクの自我がどう確立するかみたいな話がこう真摯に固くされてたんですけど、でそれがもう 年を重ねたからか、なんかその物語上のあれか分かんないけど、最終的にあの言動がだからオタクがいかにあの成熟しているかっていう、多分自分の問題が解決させるような話になってるんですね。それがいつの間にか真摯から言動に移って、でまあ、あのそれでっていうのがあの長年見てた演技おじさんはそれ全部あの一人のそのプライベート、庵野っていう一人のプライベート作家のプライベートな作品として見て、でかつあの、だからおそらく最初に構想してたのがあって断片的にまあ出てきてたのかなって思うのが、その26話もしかり、その急激上盤 の唐突の親子関係で、いや実はあのお前を守ろうと思ってたから急激上盤に突然言い出すんですよ、あんだけむちゃくちゃやってて、そうやったお前っていう、まあ、もうそんなことばっかりやってるんですけど、でそういうところを全部拾って数まとめたっていうところで、あのまあもう荒だらけしか荒しか目立たないけど、まあそれは全部置いといてとにかく良かったっていうのと、あとはもうなんかあれですよ、すごいこう物量を投入したビジュアルっていうだから僕が思うのは、だからあのそうやってこうまあなんかもう魂とか血と肉になってしまってるような人間はそうやって感動してるけど、そうじゃない人本当に面白いのかなって思って、
そうなんですよめっちゃ声振ってる
来てて、だからあの序波球から見ていや面白かったって言ってる人のあの心からの気持ちを本当に聞きたいなって
思って、あのね、序波球をね、私だからあの序波球は一晩で見たんですけど、それをあの家で見たのでね、プライムでこんなタブレットで見たんですよ。でじっと見てて、あの最初にアニメ版をこれぐらいのスクリーンで見て1と2をね、でも全然面白くなかったんですよ、途中寝たし、どうしようと思いながら序波球映画を見ると、まあ、映画で絵が段違いに綺麗になってるから、もう最初オープニングの 2,3 分のロボット出てくる前の時点で、あ、見れるわと思って絵がダメなのってダメやねんなと思って、その時点でまあちょっと気分よく見始めて、でロボット出てきて戦闘シーンとかあって、なんかこれもうちょっと大きい画面やったらもうちょっと楽しいかなと思いながら序波球と来たら、もうこれはちょっと映画館ね、あのシネコンで4つも5つもスクリーンでやってるじゃないですか。とりあえず一番大きいスクリーンの部屋を探して予約して見に行ってガーンと見て、あ、やっぱりこれやろうと思ったので、そういうそのビジュアル的な面白さだけでも大概面白かったです。
私はね、シンジ君がね、ほんまになんかほら何も用意はんやん、だいたい言えっていうことも言われへんし、聞かれても何もできひん、
イライラ
イライラさしてたのに、一 番最後になんかマリーになんか誰だとか言われて、おっぱいが大きくて美人でとか、シンジ君が言うよりめちゃめちゃ大人になったなお前っていうことをすごい思った。
だから
あのアニメを見てなかった
。27、8になったわけですよ。
そう、そう言えるようになったし、でも27、8でも言わへん子は言えへんで、ね、言えへん。そういうこと言われ、その女の人がこう喜ぶような褒め言葉を言えるようになったシンジ君はめっちゃ成熟したなって私は。
でもそのね、そのエヴァンゲリオンの話を、新エヴァの前にエヴァンゲリオンの話をちょっと聞いてた時に、うん、なんかもシンジが成長する話やみたいなことを割と基本みたいに言われるんやけど、うん、そうアニメを1、2話しか見てなくって、うん、その後ジョハキューを見た時にアニメを見なくてジョハキューだけ見たら、うん、シンジ全然成長、同じこと繰り返してるだけ、全く成長してないんだ、なんえアニメでは成長してるのと思って、まあ、ビジュアルが14歳から変わらないっていうのもあるけど、どこが成長したのか全く分からなかったのが新エヴァンゲリオンで、あちょっと成長したなと、やっぱのんちゃんと同じように思って、新エヴァまでのシンジのどこが成長してたのか今もやっぱりあまりわからないんですけどね。そういう意味であのその成長物語って言われてよくわからなかったのもちょっとストンとしたし、ビジュアルも良かったし、あのここまで面白かったですよ。
でもそんなシンジ君にみんながなってほしかったかどうか問題もあって、27になっても誰だって言われてわかりませんみたいな感じを本当にみんなが望んでたんじゃないかなとも思うん
ですよ。はい、かげさん、
はい、ありがとうございます。あの指揮者の方々の集中砲火を浴びることを覚悟して、あのちょっと言うんですけどね、あの最後実写と あのアニメのあれが終わっていくときに、
宇部新川駅、はい、
鬼面組の終わり方やって思ったんですよ。ハイスクール鬼面組って長い夢から覚めたっていう話で、で実は28の現実はあれで、あれはあくまでもみんなの空想の中に起こった出来事で、現実社会が何か起こってるわけじゃなくて、うじうじしてるその心の奥底にある中でできてるストーリーをあのエヴァンゲリオンの中に描いてたんだと。だから実際にはあの現代と変わらん電車やあんなんが走ってるっていう、で駅前のあのターミナルやとって何でも変わってへんわけでっていう風には戻れへんでしょ。だって保管してたやつだと、そのどんどんテクノロジーが進んでたはずのことの、で作り変えた街があるとしたら、あんな街にはなるわけなくて、って言った時にうわやられた鬼面組やと思ったんです。でそれはまあそんなことあるかかもしれんけど、僕はあれはあのあ心の中のストーリーだをいろんなオマージュオマージュオマージュで、ああいうロボットアニメっぽいことにした葛藤があったよなって、27、8の時のやつが14の時のことを思い出してたっていうストーリーの終わり方っていうのが、僕は安野さんの歴史は知りませんけども、あこの時鬼面組もオマージュに合わせてきたわけって邪推したんですよ。ダメですか。いやダメですよね。すごいダメですよね。
でもそれは全然
もしかして、
まあ、鬼面組かどうかわからないけど夢落ちにしたっていう、夢落ちというかね、内面の頭の中の話だったっていうのは、それはなんか全然読み取れますよね。そういう、
まあ、あの、まあ、一種の楽屋落ち的な枠組みはものすごい使ってたりはしているので、
それがその何回もね、現実社会を変える、あの現実を変えるっていう風なオチをやってもやってもみんなから否定されてきたらしい、その話で、うん、OK、 じゃあもう最後の手やと、心理学にもあるわけですよ。あのカウンセラーってあのアドラーであれ、ユングであれ、ロジャースであれ、要は認識を変えたら現実社会が違って見えるよと、うん、でその手を使ってきたんやろって、現実社会の方を変えると社会が変わるから幸せになるっていうふうに認識が変わるんじゃなくて、認識の方を変えたら今の社会でも別にそれは幸せやんかっていうふうに思えるよっていう技を最後のオチにみんなが大きく納得する最大公約数として持ってきたんですか。僕は最終回のその2時間30分しか見てないんで分からん、あそうそう2回、一応2回見たけど、とはいえそれしか分かれへんから想像ですけども、ああそういうことなのでしょうかと思ったんですよね。
あのその割り方で逆に僕はあの皆さんなあの主義者の皆さんは納得できたんですかっていうこのオチでいいんですかって僕は逆に思ったんですよ。
やっぱりあの皆さんおっしゃる通りいろいろ穴があってそこに個人の妄想がつけ込む隙があるので妄想とか考察とかなのであのそれはそれでありだと思いますしだからこそこの作品は頭狂っちゃう人が出たと思います。だからあのさっきも話した通りものすごく設定とかビジュアル的にもう圧倒されるようはいっぱいあるんですけど実はなんかこの話の根幹に至るあの肝になるところってセリフでビューって言っててちょっと待って今の何見たいな普通と逆なんですよ。なんか本当だったらビジュアルと匂わせ食いなセリフで丁寧に丁寧に最後まで観客を誘導して満足してお家に帰ってもらうっていうもの逆をやってるのでただあのその隙間があることによってその魅力的なあのそういう舞台の中に自分を潜り込ませてで楽しむことができてだから実はエヴァンゲリオンにハマってる人のエヴァンゲリオンっていうのは多分一人一人違うエヴァンゲリオンで楽しんでるような気がするんですよ。で多分あのさっきのネットリサーブでネットが始まった時代に被ってるとも大きいと思う。
結局いや大きいです。
インターネットって点と点を線にしたりとか、うんこううん、大きい塊にするっていう作用がすごい強いと思うんです。なのでそれで今まで俺の中のエヴァンゲリオンみたいな勝手に思ってたのが他人のお話を聞いてよりまたなんかあのいろいろこう大きくなっていってっていう自分の中でも大きくなっていってでだんだんそれが広がっていってって速度も速くなったと思う。
あれエヴァ人人類保管計画成功したってことですか。アンナにとっての人類予感計画をうまくこうやりましたよって今あいつは餌酒飲んでるってことです
か。本人は今は、まあ、その後は分かんないけど作った時はそんな感じ
だ。いや作った時はそんなことは多分思ってないですいやお前ら集まるの気持ち悪いって言って作ったんだけど、
はい、だから
あの 旧作とかテレビで以前でしょお客さんがみんな
そうですね、劇場、あれは新宿の曲名の際から忘れましたけど、
まあ、あ、ごめんなさい、先で言う。で言うとあのそもそも なぜこんなに人はエヴァに熱狂してしまうのかっていう話ではあるんですよ。であるとするとあの、まあ、ちょっとあのそれこそあのテーマが分かんないとか、まあ、そういうのも多分あるんですけどまずエヴァっていうものの作り方がすっごい変なんですよね。特殊なんですよっていう話を、
はい、エヴァというのは、エヴァっていうアニメーション作品それともエヴァンゲリオンというロボット、
エヴァンゲリオンという作品ですね。作品の作り方自体がすごく特殊でっていうのがよく、まあ、当時のプロダクションノートとかでも、まあ、だいたいそのまあそれこそ脚本があってストーリーがあってっていう作り方をもちろんしてはいるんですけど例えばその時に声優であったりスタッフであったりする時に庵野監督が問いかけをするんですよね。これはどういうことだろうみたいなこの時にこの子はどういう気持ちで思ってるんだろうっていうことを考えて言ってくださいっていう感じでこう言うんですよね。で多分そこから出てきたセリフによってそれこそその後のストーリーも変わってきたり設定とかも変わってきたりみたいなことをこう話の途中でこう組み替えながらあのぐねぐねぐねぐねと進んでいくんですよ。だからアニメーションであったり、うんまあ、それを作品一人一人に対して毎回問いかけを合わせながらそれが例えば監督の正解があるわけでもなく、うん、それはどういうことなんだってこうまるでマイルス・デイビスかのようにこう、うん、セッションでこう答えるわけさせるわけですよ。その結果としてそのスタッフたちのその無理やり出した答えみたいなもの、まあ、ものをさらに作品の中に回収させてそれでさらにそこにこう増幅させていくみたいな進め方でしていくのでだからこれをやるとめちゃくちゃ疲れるんですよね。エヴァンゲリオンってこんな作品の作り方したらそれは精神おかしくなるわっていう話でもあるし本人も疲れるし、まあ、スタッフもどんどんついていけなくなるみたいなこともあるしっていうこともあってで明らかにでもそのなんかその変な熱量みたいなものがそのアニメーションの中にこもっているんですよね、うん、そのでだからこれを見た我々も多分そういうことを考えざるを得なくなっていくんですよ。これは一体私たちに何を問いかけているのかっていうことを多分オタクの人たちも一人一人がすごいこれを見たことによってこう考えさせられてそれゆえにこう異常なこうオタクたちの熱狂みたいなものがすごい生まれてきたしなんかそのまあすごい言ってしまうセミナー的なものもありつつそういうだからフロイト的な、まあ、 ものとかもすごい入ってきていてっていうのがあって、まあ、その結果としてこうこの現象っていうのが起きたと思うんですけど、それに比べるとだから今回っていうのをもちろん作り方としてはすごくそれに近いようなことをしていて、まあ、監督とかにアイデアを出してもらって、それを、総監督である庵野がこれでいこうっていう感じでまあ選んでいったっていう話をなんかこれパンフレットとかで読むと書いてるんですけど、だからまあ作り方としてはすごく近いんですけど、もうちょっとこう大人になっているというか、ちゃんとこうあの整合性を取れるようにこう今回は作っているみたいな感じであるのはあるんですけど、ただ基本的には作り方っていうのはそういう風に作ってるので、だからあの最初にあったテーマと最後のものが全然形が違っていたりしてしまうっていうのは確かにそれはその通りで当たり前であって、だから我々はそれに対してどういう風に熱狂しているのかっていうのは結構その分かんないというか、だから最終的にはその端々のだからキャラクターであったりがあのそういうものにまあ我々はこう固くをしてあの楽しんでいたいっていう形で、逆に言うとそういうふうな形でしか楽しみようがないっていう話でもあるというものでもあるというか、まあ、ジャズでいうプレイヤーとして見ないとあの音楽作品としてはどうやって見たらいいのか分かんないみたいな聞き方になるみたいなふうな作品ではあるとは思います、ね、
作り方としてあの今回なんか入ってのなんかあのシンゴジラ以降やってなんかプレビズっていうやり方があって、ね、はいはいはい、プレビジュアライゼーション、
視覚化する前の段階っていう、
まず絵コンテを描いて、だったり、はい、あのアニメって基本的には絵コンテをガリガリ描いて、はい、その通りにこう絵を作っていくんですけど、あの構図とかやっていくんだけど、プレビジュアライゼーションってまず脚本が上がったら、あのまずね仮想空間の中にあのまずあの、まあ、作るわけですよ。だからまず世界を 3D モデルをガチガチにこう作っちゃって、その中にいきなりこうバーチャルカメラでガシャって入れちゃうんですよ。でバーチャルカメラで入れて、それでこうこっから見たらどうかなとか、こうパンした方が綺麗だよねとかね、そういうそれをこう延々と試すんですよ。
見てるのは仮想空間の中で 3D を作ってしまって、3D のその大きい今度は2次元に変換するっていう作業のことですね、
うん、なんていうかその中でね、あのカメラをなんかカメラマンがね、はい、生のカメラマンがあの直接バーチャル空間の中をこうやるんです。あのだからあのほら今回の新あのなんかあのほらカメラにな
んかあの、まあ、後半は、はい、
なんかあのほらなんかコントローラーついたやつとかあったじゃないですか、あれ、あれがまさにプレビズですよ、あれの機材、
あのベイの保管のあたりですね。
だそういう作り方してるから、うんはい、その話とその作り方が乖離してるっていうのがある。こういう話を作りたいんだっていうよりかは、こういう絵を見せたいんだみたいな、うん、こういう構図かっこいいでしょみたいな。でもそれがものすごく強い作品だなっていうのを感じます、うんうん、確かに。
その辺を思うと、あのエンドロールと、うんうん、あのエンディングテーマがですね、もうなんかスタッフ全員がランウェイ歩いてるように見えるんですよ。日本中のアニメスタジオの人がこうランウェイ歩いてるんですよ。なんか2回目とか見てたら、もうお疲れ様でした皆さんって思いながら、ちょっとそこで泣けてたんですよ僕は。
もうこれ彼ら自体がチルドレンですからね、エヴァンゲリオンチルドレン。
そうなんだよ。実際ねツイッターとかで多分原画マンの人なんですけど、はいはい、ちらほら見かけますし、あの子供の頃見ててついにスタッフロールに名前が載ったよみたいな話を見ちゃいます。
まあ、なんかそろそろ目が疲れてきたようなので、なんか、まあ、女の人がやっぱいるから、あの、まあ、今日聞きたかったんですけど、カオル君ってどうですか？
カオル君なんや。
全然はなんかもう
それぞれさんの
なんかカオル君
の感想をちょっとお聞きしたいなというか、女性陣の
泣き差し。
泣き差し。
どうぞ。あの女性陣がいるからあえて聞きたい質問その2なんですけど、あの、最近のアニメ見てないからあの分からないんですけど、あれだけ、生物学的女性の裸体が出てきて、もう消費されたって文句は出ないんでしょうか。
それを言う人はいますよ。
今出ます
ね。フラッグスーツ自体もね、なんか
アヤンとか言って
ます。 前ここに来た
クマさん、避けられない
など言ってたけど、なんかあのピチピチ あのパイロットスーツはみんな着てるしなって思うので、それを消費というんだったら新宿も消費されてないって思います、ね、まあでもただ無駄になんかその少女の裸体を見さされてるなっていうのは、うん、女子的にはすごいわかる、思う、あのほら、うん、アスカとかがさ、うん、
なんか、まあ、あの、なんかね、まあ、旧式のプラグソースつけてましたからね。
じゃあ、あの、いえ、なんか、ケンとかでさ、ケンケンとかでさ、いや、ボタンしたらいいやんとかも、しないし、だからそこら辺は安野さんがこういうの好きなのかなと。あと、なんか絶対ほら、パンツが絶対見えたりとか、そういうのはいつも、なんか見てると、なんか、なんていうかな、あんまり好きじゃないなとは思うけど、まあもっとひどいやつがいっぱいあるから、それから思ったら全然マシかなっていう。
で、その中で、あの、連弾の少年、カオルガールは、なんか、そういうののバッファーになってるんでしょうか。
いや、BL としても
。まあ、例えばそっちの方でもいいですけど。
で、消費されがち。
どうなんでしょうね。
カオル君に対してあんまり思い入れがないっていうのがあるんだけど、どうなんですか、ずっと見てた人はカオル君。
ずっと見てた
方
も。
カオル君はでも、なんか、登場するために別のカオル君なので、そうなんですよ。だから一番わからないのがカオル君で、この人はどこから出てきたよ。無駄に長い、カオルのところは長いなって、いつも思ってしまう。いつもシンジ君の味方なのはすごいわかるんですけど、
うん、なんでそんなにと、
そう、なんでそんなにもあるし、なんか最後の方でちらっと
なぎさしれ、
そう、なぎさしれ、
なぎさしれ、
新しい、なんでこの、
いやー、最後に新しいね、燃料をね、入れてきましたね。
あ、やっぱり最後入れるの香りが
ない。なぎさしれちゃんはね、もうお姉さん方大変ですよ。周りの方とか、毎年行ってる。お姉さん方大変ですよ。
これ、お姉さん方がわーってなるやつじゃんと思いながら見てて、
そういう風に見えるんですね、あれは。
すごい、ね、ちょっとくたびれた感じの、はい、お兄さんと、美しい色白の金髪のね、金髪のね、少年って言って、しかもそれが上司で、えっていう、それからってなる会はあるんだろうなと思って、
どっちが攻めなんだろうみたいな、そうなんですよ。
もう何も説明をしないままそのまますんって終わっちゃったんで、
あの、渚知れて何とかね、
そうなんです
よ。渚知れはもう、もうだから、歯と球の間の何かが、そこのあの予告のあの、
でもまだ作るんじゃないの？
いや、それやったらないです
それはさすがに、ね、それは安野さんじゃない人がまた誰かがそういうほらガンダムみたいにどんどん肥大化していくんだ
そ, う、まあ、そうしないと、そうしないとコンテンツは死んでいきます
よね。そうです ね。すいません、じゃあ男性の方に、アスカ派ですか、レイ派ですか。あ、それでいい。
マリ。いや、負けたもいるんで
ア
イコンになってましたね。
私が一緒に映画行った友達は、俺、僕はねとかで、あのすごいいつも一番好きなのは綾波レイやねんけど、仲良くなるもいつもアスカやねん。
僕はアスカ派をこじらせ続けてきたので、皆さんね、あのシンジ君がどうとか言ってたんですけど、僕のエヴァはもうアスカがバーンとケンケンのとこに飛んでった時点で、
きついなそれ。
なんか憧れてた近所の姉ちゃんが本当ひどい目にあったりとか、もういろいろこじらせる性格でぐちゃぐちゃしてたんだけれども、なんやかんやってなんか 幼馴染の先輩とくっついたらしいよっていう話を聞いて、へえ、よかったねって思っているみたいな。風の噂で聞いて、よかったよかったって。
でも一抹の寂しさはあるんでしょ。
寂しさは、
寂しさはあるでしょ、一抹の寂しさは。
でもありますね、なんか終わってしまったなみたいな。うん、あるけれど、この間あのシェンロン君ともう一人、あのシェンロン君の友達とクラブハウスでそういう話をしてたら、曲って言われたんですよ。そんなつもりがない。マヤ派はいますか？
マヤ派のオペレーターのこれだから若い
整備長ですね。整備長ですね。
もう新劇から人気が出た。
うん、でもあの人はもともとありますよ、ね、うん、テレビの時から、
うん、あんま目立たん、うん、
なんかてかまあだから桜、今回すごいあの桜も人気になってますけど、なぜ桜が人気があるかって言ったら作品の中で描かれてない部分が多いからですよ。だから想像の余地があるんで、うん、オタクが遊べるんですよ、ね、はいはい、っていうだけなんで、
まあ、その割には存在感結構ある
けど、美里さん、美里さんはいるからね、
飲みっぷりに。
だから僕はそれこそ寂しさで言ったら、それこそある程度あんのがこう答えみたいな形で今回で出してしまったことで、うん、逆に謎の余地がなくなってしまったので、うん、そういう部分であんまり遊べる部分が減ってしまったっていうことに関してのちょっと寂しさみたいなのがちょっとありますね。
だから終わらせてくれたけど終わっていく寂しさは
ありますね。
いや寂しいね、今の言い方が。
25年間
答えが欲しいわけで、終わらせて終わらせたり文句にしようよっていうのをずっと思ってたんで、
みんなで終わらせろよって言ってたら何終わらせてんだよ。
だいぶ広いイメージじゃねえかよみたいな。
いやそれは鬱なるわ。ちゃんとしてくれたけど終わるのはやっぱり寂しい。
25年間エヴァと共に生きてきた人はこれからどうやって生きていくんですか。
エヴァロスに対して
現実に戻れるのかと。
リアンさん割とね、それはねもう悩んでいます。悩み始めています。
悩んでる。やっぱみんな悩どうやどうこの欠落をどうしようみたいなのはあるんですか。
アベンジャーズも一区切りついちゃったしなみたいな。
そうですよね。
スターウォーズもあんな形で終わっちゃったしな。そういうこと思
ってたらあれもこれも。
いや本当にね、そうどういうんでしょうね、その80年代前後ぐらいからのいろんなシリーズが終わって、言うたらアベンジャーズもまあちょっと終わってる状態ですよね。だから
一旦終わってるから、
いろんなものが終わってこうどうなっていくんだろうっていう雰囲気あります。
で作る、そう、旧の後じゃ死んだ人が一番良かったんだ。
いやーでも9で入ってるんで死んでたら死ぬねーなーって言
われて、どうしてすっきりして死ぬのが一番いいんじゃん。
そうかな、見ずに死ぬ方がいいんじゃん。エヴァファンとしては、醍醐味、
最高みたいでしょ。
いやちょっと歯で盛り上がったままなくなるのが良かった。そうね、よかった。
9の前、9の前歯で盛り上がってたら、
そ
こから身をこう見ずにこう、
みんな生きていこうよ、しっかり現実生きていこう。
まあでもなんかすごい最後のメッセージはまあ夢落ちっていう風にも見えますし、なんか別にオタクしながら大人になったっていいんだよ的なあのメッセージもすごい見えたんで、なんかそれだからその現実世界とただまあ虚構と現実っていうやり方をすると、その虚構みたいなものがこう現実の中に紛れ込んだりしていてもあのいいんじゃないかみたいな考え方で、まあなんか最後は出ているのかなみたいな感じは思ったりはしました。
じゃあ最後のなんかこの首ちょんぱの首をピッて外すのもやっぱりこう解放してあげるよみたいな。
ああそう、うん、だから14歳大人になったっていいんだよ的な、う
ん、あれずっとつけてたんですかね。なんかあの教室でパッと目覚めてすぐなんかあのホームになったじゃないですか、はい、あの辺の流れはよくわからない。まあ夢落ちって言われたらそういう
のだけど、あれはね、
あのあそこの病 室は直後の話、マリカ助けられて直後の話で、それから、まあ、十何年か経って、あのホームっていうふうになったことも変わって
くる。あれの世界と、シンジの、あの大人になったシンジっていうのは、違う世界だと思います。
なるほど。じゃあ、なんであれがついとるんですかね。
それは、なん…
人間としては解放してあげるみたいな意味だと思うんですけど、なんか具体だと、なんかすごいこの辺かゆくならんのかな。
そういうツッコミどころ言ったら、俺それこそ水なしであのカロリーメイトみたいなものを食う新宿とは大変そうだな
あ。かなりの量。
あの辺はちゃんとアスカはチョーカーを隠すためにスカーフをしているんです。新宿が履かないように。
あと一つ気にずっと気になってるのが、エヴァンゲリオンの関西弁がずっと変っていう。
そう。
でもあれなんかわざとなんですよね。
あれが鈴原弁なんです
ね。そうそう、鈴原弁が素
晴らしい。乗らんといてくださいよ、
うん、あれはもう関西弁っていうよりもっていう
鈴原弁っていうね。
それはあの妹が完璧に踏襲している
そう
です。うまさ。
むしろあれはもう桜の方がわざとやってるのかなって思うぐらい。関さんが多分下手なんですよ、関西弁。
そうそうそう。
そう言ってましたけど、
あの方言指導もおらへんし、
そう、ほんまのから
それでっていう。で、ガイナックス、意外と大芸やけど、結構四国とかの出身者が多くて、
そうそうそう。
ってあんまいないんだな。
大阪ではない。そう。
あの、中四国ぐらいなんですか。
あ、そうですね。なんかそういう、そうなんですよ。あのね、
鳥取だ。
そうなんですよ。鳥取島ね、山口、そこら辺が多いです。固まってるんですよ、あの辺。 でも正直二十何年間付き合ってるけど、そんないないことない。
そうだから、生命さん、
まあみんな
生命
さん意外と生命
さん
と、
そうリックさんと、
そこまでめちゃくちゃメインコンテンツかっていうと、まあ、なんだろう。
だから、エヴァンゲリオンさん的に言うと、あの26話の最後が、あの、父にありがとう、母にさよなら、すべてのチルドリンにおめでとうで、あの、今回の映画の最後にそれつけても全然大丈夫っていう終わり方なんですよ。もうそういうところにいちいちも感動するというかね。
で泣いた、
声が詰まる。
泣いたんですか、リックさんは。
あれね、あの今時、今でもこの喋り、こうやって言いながら、ちょっと若干見
た。そうなんや。
でも昨日見てた時もなんか同じ列のどっかでもう最後の10分ぐらいずっと泣いてる。
最後そうなんや。
チクシクシクシク誰か泣いて
ない。だからおじさん、ちなみに僕は昨日レイトショーで見てからなぜか4時まで寝れませんでした。興奮冷めやらぬ
ですけどね。いずれにしてもそれだけのコンテンツが体の中にあるっていう、そういうポピュレーションがそれがない。おじさんにとってはすごく羨ましいんですね。でしかも今更追いつけないし、
いやだから今回ビビアンさんとかのんちゃんが結構かなり労働的に見ていることに驚いてますよ。
いやだからそれは今までのね、75回の教育よ、それは。
とはいえ見たのあれですよ、ホルスと逆者とアキラとそんなも
ん。あれおねやみそうだよ、
おねやみ
そうだよ、おねやみ
教科書のまま大事なところ。
おねやみそうだ、
おねやみそうだ。
ちょくちょに言われてたけど、
そうか、
あとは
ひどいこと言われて
るけど、ビューティフル
ドリーマーも、
あ、そうか、
そう
か、
そう
か、
そうか、そうか、
参加してくれた、そ
う、すごい土台をこう、
だから夢落ちに関して私らはもうすごい
笑って、なんか最近のロボットものもなんか折にも話にも上がってきたような気がする。
大学1年生みたいな、
特撮も見てますからね。
運命を仕込まれていたのか。
そうか、
結実した、結実。 楽しい。いやありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。今日行ったおかげで、はい。また新ウルトラマンでまた。あ、そうです
ね。
それ
だけなんですかね。
新ウルトラマン。いやでもやっぱりそれ言う人いないと。
そう。そう。
いや、絶対おかしくなっちゃいますんで。
それはもう大事
です。ぜひ言っていただきたいという。
カジさんの話は次で。
じゃあカジさんの話
は次で。次で。旧作でできるんで。旧作でできるんで。貯めておいるんで。
旧作で、はい。
旧作はカジさんの話で。
あ、そうか。
まあ、そんなわけで。
私が
一旦切ります
。さようなら。さようなら。すべての。でも、さようならはね、また次に会うための。